トーク、寄り道トークルーム。こんにちは、サリーです。今回のお相手は、キャリーさんです。こんにちは。
こんにちは。
はーい。キャリーさん。
はい。
ついに。
はい。
来ましたよ。
来ましたね、これ。
はい。今回は、第100回スペシャルです。イエーイ。
すごーい。
いやー。
ついに。
ついにですよ。
来ましたね。
こんな日が来るなんて。
いやでも思ってた。
まあ、100回とかってね、すっごい先の話だと思ってたし、まあ、そんなできるとも思ってもなかったか、あんまり考えてなかったんで、
うんうんうん、
でもなんか、80回ぐらいから、うん、もうすぐじゃんみたいな、なんかこう、すごい100回が、
実感で。
そう、なんか迫ってきたというか、お、なんかそっからすっごい早かったんですよ。もう90回とかなんてもう、チョンって感じで飛び抜けてったぐらい、早かったから、なんか、ついに来たなって。
いやー、なんかあっという間だったような。
そうですよね。
でも考えたら2年ぐらい続いてるんだよね。そうです。それが毎週金曜日だっけ
?2 年弱。う
ん、ね、それってすごいと思う。私も3日坊主だからいつも。
いやー。
すごいよ。これは。
いや、私もね、これね、こんなになると思ってなかったです、正直。
いやー、でもすごい。素晴らしい。
すごい。
いやー、素晴らしい。
でもね、これは私がすごいんじゃなくて、やっぱりね、一人じゃできないんで、これ絶対に。だから、まあ本当今まで、その、まあ、登場してもらった人もそうだし、まあそれ以外でもやっぱりね、いろんな協力があってのことなんですよ、これって。
確かにそうだね。
そう。いろんな人の協力があって、できたことなんで、いや、まあもちろんね、まずは、いつも聞いてくださってるリスナーの方ですよ。ね、やっぱりリスナーさんなしでは続けられないですから。
そうだよね。
一方通行でね、終わっちゃうんで、やっぱりね、その、まあ、ありがたいですよね。
いやーね、本当にありがたすぎる。
そう、もう嬉しいですね。
感謝だね。
そう、感謝です。もう感謝しかないって感じですね。そう、そういうなんか皆さんのあれがあっての、今回の100回ですよ。もう、ありがとうございます。
いやー、素晴らしい、本当に、
ね。なんかもう、嬉しいですね。だからちょっと今日は飲んでます。
いや、いいと思います。
ね、キャリーさんも、まあ、アイスクリームで乾杯しましょう。
私ちょっと飲めないんで。
アイスクリーム乾杯。
乾杯しましょう。じゃあ、乾杯。乾杯。もうないんです、でも食べちゃって。
アイスクリームね。
いやー、本当におめでとう。
いや、おめでとう。
キャリーさんも、本当に頑張った。
キャリーさんも、いつもありがとうございます。
いやいや、私が本当にね、ゲストなんで、
いやいやいや
たまにしか、本当に。
まあ、こうやってね、本当にそうやって、その今までこうやって一緒にやってくれた人たち、みんなそうです。本当にね、ありがたいばっかりですよ、本当に。
いやー、本当だね。
そう、まあ、今日はね、もうだから100回記念ということで、
はい、
テーマはありません。
うん。
うん、なんか、まあ、今までのことを話してみたりとか、あとね、皆様からいろいろメッセージをいただいたので、そういうのを紹介してみたりしてみようかなと思います。
OK です。
はい、
うん。
そう、今までね、そのまあ、キャリーさんだと、キャリーさんでも結構早い段階でね、もう手伝ってくれたんですよね。
ああ、そう、私覚えてるのは、バレンタイン。
そうです、そうです。結構ね、始めてすぐの、だって2020年の1月に始めて、バレンタインの時にもう手伝ってもらってるから、そうですね、2月ですよね。
うん。
その時に、まあ初めて、ちょっとゲストで来てくださいっていうことで、キャリーさんね、手伝ってもらって、そっからね、しばらくしてちょこちょこね、こうやって定期的にやってもらうようになりましたもんね。
そうですね。
そう、今じゃもう結構顔ですから。
いやいやいや。そんなことはないです。
そう。
そうね、でも本当に嬉しい。おめでとうございます。
いや、ありがとうございます。もう皆さんおめでとうございます。
いや、本当に。皆様に感謝っていうね。
そう、本当そうですよ。
本当に嬉しいね。
なんかね、この間、最近エピソード聞けなくなってたじゃないですか。
はいはいはい、トラブルね。
そうそう。で、私、まあ、一個一個全部あれ編集してったんで、だから、いろんなの聞いてるんですよ、最近。
ああ。
あ、そっか、こんなこと話したなとか、でもタイトルで全部覚えてますよ、何話したかとかいうのは。でも、詳しい内容まで覚えてないんですよね、その。 あ、こんなこと言ってたんだみたいなこといっぱいあるから、なんかそれがね、面白かったから、このタイミングでなんかいろんなのを聞けて、なんか良かったなって思いました。
確かになんかハプニングだったけど、良かったなみたいな。
そう、なんか確認できたみたいな、いろいろ。
ポジティブだね。いいよ。いいよ、それ。
そうそう、だからね、ちょうどよくいろんなの聞けたんですよ、今回。でもなんかね、
うん、
私これ編集をやってるじゃないですか。
うんうんうん、
だからね、うん、すっごいいろんなことにね、気がつくようになったというか、
へ
すごい、喋り方とかも、すごい、だからね、一番最初のエピソードなんてもう、なんか恥ずかしくてね、聞けないですよ、もうなんか。
いや、私もじゃあその一番最初の時とかすごいやばいんだろうな。
いや、まあ。なんかね、やっぱりね、多分、まあみんな多分そうだと思いますけど、なんか、日本語なのになんか、カタコトしてるし。
ああ、緊張してるんだよね、多分ね。
で、慣れてないから。
はいはいはいはい。
なんか、とか、あーとか言ってるし、なんか。
なんかね、硬いね。
そうそう、なんかまだこうね、ちょっとこう、慣れてない感じがね、すごい、最初の頃はね、してましたね。
でももう今の、でも本当プロじゃん。
いやいや、プロじゃないですよ。
いや、すごい、やっぱり。
なんかね、ま、慣れましたけど、話すということに。でもね、今でも、いや、全然だなぁ、私って思うこといっぱいありますよ、
そうかな、私はすごい、ちゃんと、仕切って、ちゃんとやってると思うけどな。
いや、なんかね、もう今でも、もう、カミカミだし、なんかね、何、語彙力ないし、あとね、
それ私も、もうなんかね、
人のことがすごいよく見えるんですよね。だから他のポッドキャストやってる人たちのが、なんかすごいな、ちゃんとこういろんな表現をしてとか、話し方上手だなとか、編集すごいなとか、そういう風になんか思って聞いちゃう。
まあでも別にいいんじゃない、比べなくても。
まあ隣の芝は青く見えるみたいなね、感じでね。まあよくは見えますからね、なんか。全然まだまだだなって思うことはね、いっぱいあります、本当に。
いやでも私別にもう比べなくても、サリーさんの、ポッドキャストだし、これは。ま、
そうですね、
別に比べずに、自分の。
そうそう。
うん、
なんか、まあ、背伸びしてもしょうがないし、できないことはできないんで、まあ、できることだけやるって感じですかね。
いや、いいと思う、そのありのままのサリーさんのそういう、まあ、
そうですね。
話とか、そういうので。いや、いいと思うけどな。
そうですよね。
そういうのを好きでいてくれる人もいるかもしれないし。
そうですね。まだまだね、この素人さがいいっていう。
いや、でもこれがわかんない。どんどん本当にね、また回を重ねていくごとに。
そう。まあ、いろいろね、変わるかもしれないし。
そうそうそう。
やっぱりね、昔の聞いてるとね、すごい変わってるなっていうのわかるんですよ、自分で。だし、あとね、編集が上手になったんですよ、多分。
これすごいじゃないですか。
だからね、この間も友達と話してて、なんか、ポッドキャストなんかだんだんちょっとすごい上手になってないみたいな話になったんですよ。
嬉しい。
そうやって言ってくれたんですよ。で、マジって言って、でその彼女が言ったのは、いや、すごいあんなによくね、ポンポンこう話題が出てくるし、こうなんか話がつなげられるよねって言ったんですよ。でも、それはね、編集です。
まあね、そうね。
あんなね、ポンポン出てないですよね、本当は。
そうね、だからライブとかすごいよね、ああいう喋りのさ、
そうそうそう
やってるって。
そう、生でね、やってるのはね、だからすごいと思うけど、
すごいと思う。
私のやつはね、だいぶカットしてますからね。
でも他のポッドキャストもそれはやってると思うから、
絶対ね。そうそう、結構ちょっとした間とかもね、結構カットしてるし。
そうね。
でもね、私、一番最初って、私がやってなかったんですよ。その一番最初に始めたブルーナちゃんが全部やってくれてたんで、
なんか言ってたね。
そうそう、私はね、だから途中から、私がやり始めたのは途中からなんですよ。
はいはいはい。
で、だからね、最初ってもう全然わかんなかったんで、やり方が、なんかとりあえず大きな間だけ切ろうとか、そういう感じだったけど、途中からね、なんかね、だんだん、あ、こうやって編集していくんだっていうことに気がついて、それがすっごい楽しくなってたんですよ。
あ、楽しいはいいことだね。
そう、だから私ね、向いてたんだと思います、そういうことに。なんか、よく考えたら私って、ちまちました作業とか、こまごました作業とか、すごい好きなんですよ。
あー、じゃあ向いてたんだ、そのエディットっていうの、ね。
そう、だから 本当にちょっとした 0.01 秒とかのああいうのをね、こまごまやったりとかするような、まあそこまでね、あんま最近はしないですけど、そういうのが、なんかちょっと楽しくなってきて、でもね、昔のを聞くと、やりすぎてたんですよ。
ああ、逆に？
うん。あのね、もう今聞いたら、これもうすっごいやりすぎたなって思うんですけど、その時っていうのは、ちょっとした間も全部消してたんで、その方がこう、なんていうんだ、話がこう、ポンポンポンって風に聞こえるかなと思ったんですけど、今聞くとなんかね、早送りしてるみたいな感じに聞こえる。
あ、なるほどね。
うん、だから、あれは、やっぱりこう、ナチュラルじゃなかったなと思って、まあ、でももうしょうがないんで、まあ、それはもういいんですけど、今はだからだいぶ変わって、まあ、その間が必要な時もあるし、
はいはい、
やっぱこう、なんて言うんだろうな、いろいろ編集の仕方がちょっと変わってきたんで、まあ、それでもね、今でもすっごい時間かかるんですよ、編集に。だからね、これをもうちょっとね、やっぱりだから週に1回は編集の日っていうのがあるから、なんかこの日は編集しないといけないみたいなのがあるんで、これをもうちょっと短縮できたらね、いいかなと最近は思ってます。
どのぐらいでだいたい編集は1回分だと、
まあ、長さにもちろんよるんですよ。やっぱり長い分は時間かかりますし、でもやっぱりね、3時間から6時間ぐらいかかります。
そんなに？
私はね、
ま
あ、6時間はもう今ないかな。そんな昔は結構あったかもしれない。
もう慣れたから、そこまでは、
そうそう。でもね、
長いやつだと1時間とかね、私結構1時間とか喋
る、全然それはいいんですよ、ね、それはいいんですけど最近はそのあ、ここはもうカットしなくていいっていうのがもうなんか自分で分かってきたから、前はもうなんかとにかく全部そのちょっとでも間があったら全部編集してたから、
はいはいはい、
すっごい時間かかってないですよ。でもそれをちょっとやめたんですよ。もう疲れるし、自分も。時間もかかるし。でもやっぱりね、全然、まあ3時間は全然かかりますね。
わ
ぁ。すごいね。でも、
やっぱこれ大変だ。
そう。
よく続いたよ、100回も。
ねぇ。いや、本当ですよね。
いや、すごいと思う。だってそうやってね、1時間で撮ったとしても、編集に3時間かかったりとか、まあ、もっとかかる時もある。すごいよ。
ねえ、だからまあ、もうちょっとこれ、なんとかできたらね、てか、あの、なんていうの、話し方も、いろいろ、編集のことを考えて話すようになったんですよ、私。
ああ、すごい。すごい。
っていうのが、
プロじゃん。
例えば、あ、今ちょっと噛んだなとか、ちょっと今変なに話したなとか言うと、もう一回言い直したりとか、
はいはい、
たらそこカットできるんで、
確かに。
とか、今ちょっとこう話が被っちゃったなとか言うと、その後もう一回言い直したりとか、で、ここカットすればいいとか、結構そういう風に。
でもだから容量が分かってきたんだよね。
そうそうそう。そうですね。そういう感じに今変わってきましたね。
すごい。
いや、まあ、すごくないんですよね。
いや。
そう。
まあ、100回やってるからさ、やっぱそれはどんどん良くなってってる。自分ではそんなに分からないかもしれないけど、それでもやっぱりもうすごい変わってるんだと思う。
まあそうですよね。なんか、でも自分のやり方みたいなのが多分できてきますよね。多分ね。
確かに。
まだまだね、なんかこう、資料が足りないなということはいっぱいありますけれど。
で、次は本当に1000回。
1000回行きましょうか。1000回目指せ。1000回何年かかりますかね。
わかんない
ですよ。100回で、まあ、約2年ですからね。
すごいと思う。
そうそう。
ね、
まあね、なんかいろいろそんな感じだけど、まあ私らしさを出していけたらなというかね。
それが一番、まあ、いいと思う。
この私らしさというか、なんて言うんだろう。まあこの番組らしさを出していけたらいいかなっていうふうに、
いいと思います。
ね、思ってます。
うん、
でもやっぱり言葉だけで伝えるのって難しいですよね。
いや、本当にそれはすごい思う。
ね、
うん、
なんかこう、やっぱり、例えば、こう SNS とかだと写真があったりとか動画があったりとか、まあ、YouTube とかでもね、動画があったりとか、やっぱりこう、見て楽しむものと、やっぱり言葉だけで伝えるってね、結構大変なんだなって思いません？
いや、本当に今までそういうポッドキャストとかラジオでやってる人たちって本当尊敬だよねっていう感じ。
すごいですよね。やっぱプロの人たちってね。
いや、すごいと思う。
すごいですよ。
いや、本当にすごいと思う。
あの表現力。
表現力、ほんと言葉だけだね。すごいと思う。
そうそうそうそう。なんかこう、英語とかも一緒じゃないですか。なんかこう、対面で話してるのは、こうジェスチャーとか、これとかあれとかできるけど、電話で、じゃあ、いざ話すと、ちょっと難しいじゃないですか。ハードル上がるじゃないですか。
確かに。
なんか、やっぱ顔も見えないし。
いや、わかんない。表情がわかんないから。
言葉だけでね、伝えるのって、なんかそういうの
と、動きもわかんないし。
そうそう、似てるなって思いますよね。
そうだね。
そう。まあ、なんかね、100回までには、まあ、いろんなことがね、ありましたが。
いや、そうでしょう。振り返ってどうですか？
まあ、でもね、そんなに苦に思ったことはなくて、まあ、でもだから続けられてるんだと思うんですよね。
ね、やっぱ楽しいからじゃない？
そう
続けられるのは。
なんかよくね、みんなにこう、ポッドキャストってお金になるの？とか言われるんですけど、まあならないんですよ、正直ね。ならないけど、まあでもそれでも続けられてるのは、まあ一番に楽しいから。っていうのが、
それが一番だね。
大きいかなと思います。まあ、何かにつながればいいなと思うけど、まあ、それはねまだ分かんないしやってみないとね、まあ、なんかだって一人でやったこともあったしもうどうしようかな今週はやめるかないや一人でやってみるかみたいなそう、まあ、でも一人でねなかなか私もできないからその時はねインスタライブとかをやって、その中でこう話していくみたいな感じで、それもだからね、そういういろんな人に助けてもらいながらって感じでね、
やってるんでね。乗り越えてきたよ。いろんなそういうハプニングをね。
ねえ、まあいろいろありましたよね。だってキャリーさんとも一回、ホールフーズの回でしたよね。
消えた
のね。撮れてなかった。
飛んだよね。
なんで消えてんのみたいな。いや、消えてないんだけど、音が何もないみたいな。
おかしい。
どういうことみたいになってね。そうそう、あの時もね、また撮り直しましたよね。
あったね。
そうそうそうそう。
まあいろんなことがあったよね。
ですよね。
本当に。
まあ、たびね、たくさんのトラブルもありましたし。
そうね。
まあそのたびにね、まあいろんな人に聞いたりとかして助けてもらって。
そうね、あの、ヨシさんとかね。
そうそうそうそうそう。
私も全然知らないんだけど。そう、
ヨシさんとかね。
ヨシさん覚えてる。
そう。あの、まあ、そのもともと一緒に始めたブルーナちゃんとかにも、私は結構、こんなことがあったとか言って、結構、まあ、彼女もね、すごい詳しいんで、
ああ、そっかそっか。
そうそうそう、言ったりとか、今でもね、しています。
ああ、でもね、みんなに助けられて。
そう、本当そうですね。
無事100回を迎えられて、本当によかった。
ね、100回続くとは思わなかったですね。っていうか、あの、続くっていうか、ネタが続くとは思わなかった。
ああ、そうか、
うん。
私はでもなんか、サリーさん見てたら楽しそうにやってるから、これはなんかどこまでも続いていくのかなってい
う
感じがしてたのは、やっぱそういうハプニングがあっても、なんか乗り越えて、それでも休まずにやってたから、あ、これはなんとかそういう時もこうやっていくんだろうなって思ったから、
そう、まあなんかね、できないって自分で決めることじゃないですか、なんて言うんだろう。できるけど、あ、もうやめようかなとか、それできないことにするのは自分が決めることだから、
そうね、
まあなんか、できることはしようかなっていうぐらいですよね。
偉い。
まあ偉いかどうかはわかんないですが。
偉いと思う。だって諦めるのは簡単だけどさ。やっぱりそうやって続けるのはね、まあ、難しいから本当に。
そうですね。まあでもなんかたまに休んでもいいのかなとも思いますね。
あ、まあね、別にそれで終わりなわけじゃないから。
そうそうそうそう。まあでも本当ね、何回かありましたね。やっぱり、あ、もう今週ちょっとやめようかな、みたいな。もう時間がないとか、その、まあ、あの、一人でやるとかいう時ですね。
はいはいはい
はい、そう、ああいう時はね、思ったことはありますね。
でもなんか私はサリーさんと違うかもしれないけど、私の場合はね、なんかやっぱり一回そういう風に穴開けちゃうと、なんかその後ダダダダダって、なんか甘えが出て、やっぱりやらなくなっちゃうっていうのが自分はすごいあるから、 なるべくそういう風にならないようにってやってんだけど、うん、それでも無理なんだよ。それでもできてない、続かないことってめちゃくちゃあるんだけど、うんうん、
ある
やっぱそういうのもあるのかなって思うよね。
そう、多分そうなんですよ。一回なんかそうやっちゃうと、
甘えちゃう。
まあ、いっかっていう。う
ん、そうそうそう。まあ、あの時もやったし、みたいな。サボったし。
癖が出ちゃいそうな。
そうそうそう。
私の性格的に。
そう、私もそうなんだ。だから一回も二回も一緒じゃんって、二回も十回も一緒じゃんみたいな。
そう。
ってなっちゃって、結局その後続かないみたいなことがあったりするから。
そういうことね。やっぱありますよね。
そうそうそうそうそう。
まあまあね、うん、なんか本当に無理だったらもうはい、うん、ごめんなさいって言うけど、
うん、
まあやってるうちはまあまだ大丈夫ってことですよ。
うん、いやでも本当にやりがいがあるんだと思う。それとお金とか言ってるかもしれないけど、うん、お金がまあそんなもらえないとかそういうのがあるのかもしれないけど、うん、でもそれだけ楽しかったりだとか、こうリスナーの人からの反応があったりだとかするのってすごいやりがいになるじゃん。
そうなんですよ。
だからそれがすごいなんか自分をなんていうの奮い立たせるっていうか、うん、
励みになりますよね。
そうすごい、あやろうみたいな風になれるっていう。だからお金じゃないよね、うん、こういうのはって、うん、もちろんもらえたらいいんだけど、
ああそうですね、
うん、だけど、うん、なんかそういうのが大きいかなって、
うんうん、ねやっぱりその自分がなんでこうやってるのかっていう、うん、そのまあ楽しいからっていうのがやっぱり一番の理由だったら、
うんうん、
まあそれ以上何もないですよね、なんかね。
そうだね。まあ、どっちにしろそのうちなんか点と点がつながっていくと思うから、
うんうん、
今はまあ段階的に、
うんうんうん、
やってればいいのかなって思う、
うんうんうん、まあそうですね。
そう、
うん、まあなんか続けることがね、
うん、
やっぱ大事かなって。
いや大事だと思う、
うん、思います。
本当に実感しました
ね。本当そうですね。
いや見習おうと思ってちゃんと、
うんうん、そう、
うん、
いやいや、
いやいやいや、
うん、
でも、いやいや、本当に、そう思う。うん、
そう、うん。いや、まあね、そう。なんかね、今回、うん、
はいはい。
いろいろ、あの、何を話そうかなって思って、まあフリートークで、
うん。
フリートークでいいかなと思ったんですけど、
うんうん、
せっかくだからね、
うん、
今までの100回の、まあ99回ですね、
はい、
エピソード。
はい。
いろいろ振り返ってみようかなと思って、
うん
まあ、アナリティクスを見てたんですね、この間。うん、あ、でもね、
うん、
アナリティクス、まあでもあのちょっとしばらく聞けない期間があったんで、ちょっとまあ多少のあれはあるかもしれないけど、まあ一応この全期間で見て、
うん、
トップ10を出してみました。
すごい。それ気になる。
そうですよね。
うん、
これね、まあ一応 Apple Podcast のこれはアナリティクスです。
はいはい。
だから、
うん、
スポティファイとかは入ってません。
OK です。
あのね、
うん、
でもね、うん、そう、あの、聞けない期間、
うん、
スポティファイは聞けてたんですよ。
あー、そういうことね。
私それ気がついてなくって、
うん、
なんかスポティファイのアナリティクス、まああんまり毎日見てないんですけど、うん、たまに見てると、
うん、
過去7日間とかでこう、うん、検索すると、
うん、
あの、聞けてない間、
うん、
あら再生されてるじゃんみたいになって、
あ、
スポティファイは再生されてるじゃんみたいな。だから、
なんか複雑だね、それね。
わかんないんですよ。
で、アップルの方だけ聞けれなくなってるってこと？
そう。
あー、謎ですね。
わかんないんですけど。
じゃあ、その、あの、ランキングも違うってこと？
違います。
ま
あでも、やっぱり一番多いのは、アップルポッドキャストなんですよ。
あ、そうなんだ。
リスナーの方が。
じゃあ、まあそっちで見た
方が。そう、そっちだけで、こう、統計を取ってます。
はい。
一応、10位から発表しましょうかね、じゃあね。
はい。
じゃあ、100回までの、まあ99回か。
はい。
これまでのエピソードの第10位。
うん、
これね、はい、再生回数だけで言ってますからね。
はい。
第10位。
うん。
エピソード68。
68？
ブルックリンエリアガイド。
ブルックリンエリアガイド？
これキャリーさんでやってますよ。
これ、何喋ったっけ？
なんか、ブルックリン全体のことを言ってるんですよ。うん
あー結構広いね。
うん。だから、まあ、ダウンタウンブルックリンからウィリアムズバーグ、ブッシュウィックとか、全体を話してます、これは。
はいはいはいはい、うん。あ、なんか、うん、思い出してきたかも。
ね。
ちょっとクラブのこととか言ったり。
そうそうそうそうそう。
なるほどね。
あれです、あれです。
あれね。はい、10位これ。
はい、10
位。
9位。
はい。
エピソード65。
うん。
アメリカの、
はい。
おすすめスナック。
おすすめスナック、あこれも覚えてるかも。
ね、これ、いろいろ食べて。
これ私やってるやつ？
そうです、そうです。
そうだよね。う
ん、これ、いろいろ食べながらやったやつです
よ。いや、私、あのお菓子すごい美味しかった。
どれですか？
あの、チックピー。
あー、フムス！
あれ、売ってなくない？
そう、あれね、なかなか売ってないんですよ。
あの、廃盤でしょ？
いや、ありますよ。
いや、違う、あのね、あれ、うん、見るんだけど、うん、あの、ホールフーズにも、
うん、
シーソルト、うん、シーソルト味か、うん、ハラペーニョ味、
はい、
みたいなのしかないんだって。
あら。
その、フムス味がないんだって。
あらら、本当ですか？
ない。
ありました。じゃあ、チェックに行ってきます、私が。
どこで買ってった？
あのね、うん、アメリカじゃない。
アメリカだろうね、それ。
アメリカですよね。あのね、うん、近所の、あれですよ、うん、ナチュラルスーパーマーケットでした。あれ買ったの。駅の近くの。わかりました。ちょっとじゃあ見に行ってきます。
いやね、廃盤でしょと思って。
なんかね、ないんだけど、パッケージが変わったんですよ、少し前に。
あ、それさ、水色じゃなくって、うん、ちょっと金色みたいな、ベージュみたいな。
今のは水色ですよ。う
ん、あ、今のが水色だ。私それ食べた。それ食べて、で、なんか調べたら、
うん、
それ調べてみたのよ。
うんうんうんうん、
したら、なんか、同じシンプリーセブンみたいな名前のところなんだけど、うんうん、なんか、ゴールドと、なんか、ベージュみたいな色の、
白っぽい感じのね。
ちょっと白っぽい感じの。うん、それもあって、
あれ前のやつだと思います
よ。あっちが9ね。
多分。
あー、そうなんだ。うん、あ、これどっちだろうと思って。でも同じブランドだなと思って。
同じです。うん。うん、そう。
でもあれ、フムス味が絶対美味しいと思って、ね、他食べたことないんだけど。
他はね、私もなんか食べてみたんですよ。うん、キヌアとかも食べてみたし、うん、他の何だったかな、なんとか豆とかいろいろあったんですよ。うん、でもね、
うん、
ちょっとこう、パンチがないというか、やっぱり優しいんですよ。優しすぎて。
まあね、オーガニック系だからね。
そう。うん、だから、フムスは多分ちょっとニンニクとかのちょっとこういう、
あ、そうだね、
味がするから、ちょっとこうパンチがあるか、うん。パンチはないけど、ちょっとスパイスになってる。う
ん、いや、私パンチが好きなんですよ。
うん、じゃあ、やっぱり、うん。
コンソメパンチとかやっぱ好きですし、
うんうん。他のは試さない方がいいですね、じゃあ。
あれね、入手困難、多分。
わかりました。じゃあ、ちょっと入手しときます
か、うん。あれ、なかなかね、見当たらない。どこに売ってんのと思って。
でもね、私も他でなかなか見ないんで、あれ。
いや、見たら教えて、
それ
。
わかりました。
絶対そこしかもう売ってない。じゃあ、アマゾンとかにも売ってたのよ。
あ、本当ですか？
でも、何十個入りで。
そんないらないですね。
なんか24ドルとか、なんか忘れたけど、なんかクソ高いの。
そんないらない。
お菓子のくせに、
うん。
で、なんか量も少ないみたいなレビューに書いてあったから、
そうなんだ。
それはちょっとと思って。
へぇ、わかりました。
普通に買いたいよ、と思って。
うんうん。見てみますね。
お願いします。
OK、うん
うん。でもこれ美味しい。ね。
そう。フムスのね、
ぜひ試してほしい
よ、
ね。
そう、これ美味しいんですよ。ファイミコーチャー、私も。
そう。ごめんなさい、ちょっと。長くなっちゃいました。
OK です、全然、
はい。
次。
はい。
第8位。
はい。
エピソード48。
はい。
ニューヨークのおすすめ、B 級グルメ。
B 級グルメ。
うん。
それ私とやってる？
そうです。
B 級グルメ？
これ結構ね、反応ありましたよ。
それおっちゃんの店とか出してるやつ。
そうです。あの、チャイナタウンの店とか。
チャイナタウンね、汚いとこだけど。
そう。
はいはいは
い。いろんな B 級グルメを紹介しましたね。
ピザとか紹介したんだけど。
うん、ワンダラーピザとか言った話ですよね。
それが今 1.25 になったのよ。
嘘？
1.50 かな。
そうなんですか？
いや、今ね、インフレがすごいのよ、
うん。
アメリカも日本もそうだと思うけど。
全部ですか？でもなんか、まあわかんない。うん、0.99 とかあるじゃないですか。
0.99？
ピザ。
ピザ？
うん。
あ、その2ブロスピッツァが。
あ、はい、なるほどね。
1.25 か 1.5 ドル。小麦粉とか全てが値上がりしちゃったから、もう無理だよってなって。
なるほど。
そうなの。でも2ブロスピッツァって、うん、ニューヨークだったら、うん、みんながこう知ってる、うん、ワンダラーピッツァの、うん、そのチェーン店なわけよ、
うん。
そこが値上がりしちゃったのよ。
ワンダラーっても言えなくなっちゃったんです
ね。ワンダラーじゃねえよみたいな。
1.25 みたいな。中途半端な。
そう、1.25 か 1.50 ね。
へー。
そう、私もすごいショックで。
そっか。
まあ、それでも安い。
まあ安いですよね。
それでも安いけど、2個買ったらだいぶ変わるのよ。
うん、まあそっか。
そうなのよ。
へー。
ごめんなさいね、ゲストで。
そう。最近じゃあ行ったってことですか？
先言ってないニュースで見たの。
ああ、ニュースで見たんだ。なるほどね。
だなと思って。
へえー、そうか。私もちゃんと見てみよう。うん、
そう、見てみて。
うん。
B 級グルメだよね、あれね。
うん、今日はね、キャリーさんがピザを持ってきてくれたんでね。さっきいただきました。
ドミノです。
キャリーさんがなんか箱持ってんな、みたいな。
でね、今日ね、ほんとね、12時ぐらいに家出たから、
うんうんうんうん、
ご飯食べてきてなくって。
うんうんうん、
で、そう。 あ、久しぶりにピザ食べたいなーって、ね、最近ちょっと納豆ばっかり食べてて。
あ、そうなんですか？
なんかすごい欲しちゃったのよ。
ピザをね。
アメリカンを。
はいはい。極端に。
そう。で、近くにあったから、あ、これは一緒に食べようと思って。
うん。そう。そう、久々な、あの、ピザ食べたら美味しかった。
美味しいね。久々は美味しいね。毎日はちょっとあれかもしれないけど。
ありがとうございました。
いえいえいえ。いえいえ。はい。
じゃあ次行ってみます。
はい。
第7位。エピソード、
うん、
第10、
うん、
アメリカから見た日本語。
10ってだいぶ昔だね。
昔ですね、これね。なんて言うんだろう、ニューヨークに行って日本語がどうかみたいなこう話をしたのかな、うん、なんか
日本語がどうか、
うん、日本語を学んでる人だったり、例えば私たちの日本語がこういう風に聞こえるとか、なんかいろんなそういう話をしたのを覚えてますね。
なるほどね。
そう、まあなんかね、うん、そういう文化の違いとかって結構ね、
うん、
興味ある人が多いのかなって思います。
あ、それはそうかもね、
うんうん、そうそう、だからかなって思いました。
まあこっちに住んでる人じゃないとわからないことだったりするもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、 そうなんですよ、
うん、
やっぱりこのね実体験というか、
うん、
それがまあもろに出るとこじゃないですか。
そうだね、
うん
うん、
そう、言葉ってね、
確かに、
うん、
これ参考になりますね。
ね、
うん、
そうっていう感じです。
はい。
第6位。
はい。
エピソード46。アメリカのキッチン事情。
キッチン事情。
うん。
ああ、
これはね、
うん、
なんかいろいろ私たちが感じるアメリカのこのキッチンの使い方がどうかとか、なんかそういう話をしたんですよ。
でも結構上なんじゃないそれ。順位的に。
そうですね。第6位ですね。
すごいね。キッチン事情ね。
う
ん、
そう。
まあ、なんか絶対オーブンついてるとか。
そうそうそうそうそう。うん、とか、まあなんかいろんな食材の話もしたかなと思いますね。
う
ん、
なるほどね。そういう食べ物の話も。
うん。
うーん、
とか、いろんな、
うん、
ちょっとずつ違うじゃないですか、このキッチンツール。う
ん、はいはいはいはい。
だからそういうのが、これが使いやすいとか、あれは嫌だとか、なんかそういう話を。
ラップが使いにくいとかね。
そうそうそう、そういう話をしましたね。
なるほどね。
うん、
はいはい。
次です。
はい。
第5位、
はい、
エピソード67、うん、ニューヨークのカフェ事情、う
ん、カフェ、
はい、これキャリーさんとですよ。
そうだね、
うん、そう
確か、
うん、
カフェね、
そう結構ねこういうニューヨークのこの観光系とかもね、
うんうん
うん、人気はあるんですよ。やっぱり
みんなやっぱ参考にするのかな、
うんうん、そうそう、いろいろなんかこうメモってますみたいなメッセージとかをいただいたりとか、今度行ってみますみたいな、結構そういうのはね、あのいただくことあるんで、
うんうんうん、
ああなるほど、やっぱり女性はねカフェ好きじゃないですか、うん、
好き、
うん、まあもちろんね、うん、リスナーさんは男性もいらっしゃると思うんですけど、
うん、
多分女性の方が多いんじゃないかなとなんとなくね、あの今の感じは思ってます、
うんうんうん、やっぱなんかニューヨークって観光ってみんなやっぱり、うん、まあそういういろんな自由の女神だとかいろいろあるけど、
うんうん、
やっぱお買い物も結構メインだったりするし、
はいはい、
やっぱそれでなんかカフェとかってその合間のやっぱり休憩みたいな、
うんうん
な感じで使うことってすごい多いと思うし、うん、やっぱ日本のカフェとニューヨークのカフェってまたちょっと違ったりするから、ね、やっぱ現地の人がおすすめしてるところに行きたいっていうのはあるかもしれないね、
うんうんうん、そう、うん、あとね特にレストランとかってたくさん情報あると思うんですよ、うん、
はいはいはい、
ここ美味しいとか、うんうん、まあ、やっぱりレストラン必要だし、例えば旅行に来るって言ったらね、うんうんうんうん、でも、うん、カフェって、まあ、正直、うん、そこまで必要じゃないじゃないですか。
確かに。
でも、うん、たくさんあるじゃないですか。
うん、
でいいとこ悪いとことかあるから、うん、それはね、うん、まあ結構これは情報詰まってたんじゃないかなと思います。
いやでもそうかもしれない、
うん
うん。やっぱりなんか私も日本にいた時、うん、こう海外旅行するときに、
うん、
地球の歩き方とか、
はいはいはいはい、
まあ、昔の人だから私、
うん、かります、
そういうのとか見てた人
なんだよ。
うん、でもそれって、うん、はっきり言ってお金払って乗せてもらってたりだとかしたりして、
うん、
本当の声ですかこれみたいな、
うん、
本当にここおすすめですかみたいな感じのところもあったりするから、うん、私はやっぱり現地の人にこう聞くのが一番なんか熱いかなっていうのがあったから、
う
ん、やっぱそれは一緒なのかなみんなっていうふうに思うよね、うんうん、
そうそう、で実際のこう言った感想だったりとか、
うん、そうそうそうそう、
ね、聞けるじゃないですかやっぱり現地の人からだと、
うんうん、
第5位ですからね。
第5位結構上よ、うん、カフェ。
上ですよ。う
ん、すごい、
うん。そう。ということで、第4位です。はい、第4位、エピソード44。 444ですね。
すごい。
ハロウィンスペシャル、ニューヨークの秋。これはね、去年のやつですね。
へぇー。
そう、これ、
ハロウィンスペシャル、ね。
そうそうそう、そう、うん。これ多分初めてユミコちゃんが登場してくれた時のかな、多分。うん。この時から秋、冬、春、夏ってやったと思うんですよ。うんうんうん、これが多分一番最初の、あの季節もののシリーズです。
はいはいはいはい、はい。あ、でもやっぱりハロウィンすごいね。うん。みんな興味あるんだね。
そう、多分そうなんだと思います。うん。
ニューヨークのね。
ね。そうそう。まあいろんな季節があるけどね、やっぱりハロウィンって、アメリカのハロウィンってやっぱり、なんかね、この間も写真をインスタに載せてたら、あ、本物だみたいな感じで、なんか友達がね、言ってくれたから、やっぱりね、そういう風に本場っていうかね、実際のリアルな、アメリカの。
いや、私やっぱハロウィンが一番好きなの、前も言ったと思うけど。
そうですよね。
そう、行事の中で一番、行事というかそういうね、イベントの中で、一番ハロウィン好きだから、日本人の人も、まあ私と同じような感覚の人は、ハロウィンすごい好きなんだろうなって
思う。そうですよね。
かなり上位じゃん。
そう。だからそうですね、例えば、先週とか先々週のとか、やっぱ再生回数だけでこれ見てるんで、やっぱ上がってないと思うんですよね。
ああ、そうだね。
やっぱりね、昔のから聞いてたりとか、
そうだね、昔の方のが、ね、
再生回数が、そうそう、やっぱ上がるんで。
上がるよね、それはそう。
そう。だからね、第3位は、エピソード1ですよ。
わあ、すごい。え、すごくないそれ。
これね、自己紹介&ニューヨークの好きなところ。
それはやっぱりみんな一から聞こうってなるのかな？
やっぱりね、多分、私もそうですけど、聞いてみるんですよ。パッてその新しいポッドキャストを聞くじゃないですか。で、あ、こんな感じなんだなって聞いて、気に入ったら、第1回目から聞きたいんですよ。私はね。
まあそうだよね。確かに。
なんか、まあ人によっていろいろあると思うんです。最新から聞きたいっていう人と、私はなんかこう順を追って聞いてみたいから、なんかこれ気になるなって思ったら大体1回目から聞いてみるんですよ。だから多分、そういう感じなのかな。
いや、そういう人多いんじゃない？
だからこの、でもだんだんこの1回目を聞いて、あ、やめようって思う人もいると思うし、でもやっぱり第1回目ってね、そういう、だから多かったんだと思いますよ。
え、何位だっけそれ？
第3位です。
3位ってすごいじゃん。
ね。でも、これ正直、さっきも言いましたけど、日本語片言なんで、もう緊張しまくって。
でもそんなこと言ったらもっと跳ね上がると思うよ。バズると思う。
これあんま聞かないでほしいみたいな。なんか私的にはね。
みんな聞いてください。まだたどたどしい。
そう、もうなんか、恥ずかしい恥ずかしいって感じの。
どんだけ成長したかっていうのを見れると思う。
っていうぐらいの感じなんで、これ最初聞いたら私もやめるかなっていうぐらい、なんか
そんなことないよ。
たどたどしい、本当に。
いや、それがフレッシュかもしれない。
です、こんにちはとか言って
る。いやいや、それが逆にいいかもしれない、今より。
もう、
ピュアな感じが。
いけますよ、本当。
いや、ちょっとそれ、私も聞いてみよう。逆に聞きたくなるじゃん、聞かないでって言われると。いや、これバズると思う。
ちょっとじゃあまた再生回数見ときますね。
そうね。ちょっと結果報告を。はい。ね、また教えてください。
そう。じゃあ第1位と第2位ちょっとゲスしてみてください。
私はね、なんかこう見てたんだけど、こう恋愛のやつ、アメリカ人と国際恋愛事情みたいな。なんか確かね、あったんだよね。はい、それ面白そうって思って。はいはいはいはい、それは結構上位かなって思ったんだよね。
なるほど、なるほど。
あとは、私的にはやっぱ前回のでも言ったけど、やっぱりスーパー系。
はいはいはい。
まあ、ホールフーズであったり、トレーダー・ジョーであったり、まあその辺もちょっと上かなとも思ったりするし、っていう、まあゲスです。
そう、確かにね、あの辺はね、人気があるんですよ。
でも一個も入ってなかったね。
入ってないでしょ。じゃあ行きますよ、第2。
はい。はい、
エピソード92。
最近？
はい。ニューヨークの漫画家山本さん。
あ、そう。その人だ。
これはね、まあ、山本さん効果です。
そうだ。その人忘れてた。すごい。
ここはやっぱりぴょんと、ぴょんと伸びてました。
え、だってすごくないそれ。うん、だってつい最近だよ。
そうですよ、そうですよ。92って言ったらね。
だって3位が1回目でしょ。だいぶだって一気にやられたじゃん。だいぶ
グーンって、グーンって。抜かされてますか？
すごいね。いや、
でもこれはね。
影響力ある人ってすごいね。
やっぱそうですよ。もう、山本さん様様。
山本さん。
ねえ。
すごい。
素晴らしいですね。やっぱり人気がある方っていうのは。
バズったね。
そう。
これは。
びっくり。
すごいね。
うん。
さすが山本さん。
そう。でも私ね、これ、もしかして第1位かなって思ってたんですよ。
そうだ、私もそれ忘れてたよ。うん、それ教えてよ。そりゃ、それあったじゃん。
あったんですよ。
いやいや、それあった、それ、それね。そうだよね。
でも、第1位があるんですよ。
いや、2回目とかじゃ。
と思います？
うん。1回があったから2回目とか。
うんうんうんうんうん。
うん、
言います、じゃあ。
はい。
エピソード45。
45？
うん。中盤ですね。
中盤だね。
タイトルは。
はい。
ニューヨークが舞台、セックス&ザ・シティをニューヨークから見る。
マジ？
これやっぱりね、セックス&ザ・シティなんですよ。
これもキャリー効果？
うん。で、私もね、これ見て、はぁ、なるほどって思ったんですよ。
すごいじゃん。
やっぱりセックス&ザ・シティなんでしょうね、ニューヨークは。
いや、やっぱ、でもその世代が見てるっていう感じもするけどね。まあ
そうでしょうね。
今の若い子も知ってんのかな、セックス&ザ・シティって。だいぶ前のドラマだよ、だってあれ。
そうですね、
うん。
ですよね。まあ、知ってる人は、まあ、知ってるでしょうけど、まあ年代的に、私たちと同じくらいの年代の人も多いと思います。
そうよ、だって。
う
ん、
そう。ああ、なるほど。意外。って思いました。これはね。
ちょっとスーパー系が入ってないのが意外。
うん。
ブログとかと違うね。
そう、違うんですよ。だから、この、インスタとかの、あの、アナリティクスを見ると、やっぱりまたね、ちょっと違うし、どれが、あの、表示回数が多かったとかいうのは、また全然違うから、やっぱりこの、例えば、パーって見てタイトル、あ、これが面白そうだなとか、これが興味あるなっていうのって、そのニューヨークの、まあそういうニューヨークらしい感じのところなのかなと思って。
いやー、ちょっと意外でした。
そうなんですよ。
ちょっと意外でした。
ねえ。
そうだ。
そうそう。
何喋ったっけそれ。だって1位だよ、これ。
そう、1位です。これはね、あれですね、なんかいろんなところを、
ロケーションとか？
そう、ロケーションとか、あとね、こう、まあ、あれどこどこだったりとか、どのシーンが好きとか。
マグノリアベーカリーとか。
うん、そうそうそう。
あー、なるほどね。
そういう、その出たお店を紹介したりとか。
いや、これもう第2弾行くしかないです。
だってキャリーさんも好きじゃないですか。
いや、私好きなんです
よ。第2弾行きましょう。
キャリーだしね。
あ、そうですよ。
そっから来てるんですよ。
そうですよ。そうですよって。
こっちだ。
そうですよ。
そうよ。
ねえ、そうしましょう。
だから第2弾。
うん。これやりましょう。
やるしかないです、
ね。やっぱりだってね、こう人が変わると、いろいろね、見る目線が違うじゃないですか。とか、好きな場所とかも違うだろうし。
あ、全然違うと思う。本当に。ね、だって本当に、あんだけ見てたのに、こう、サリーさんと喋ってて、そんな場面あったっけみたいな。
ありますよね。
ところがあったから、あ、私そこちゃんと見てなかったんだもん。と思って。
ね。私、まあね、長いじゃないですか。
長い長い。
だからね、結構忘れてるんですよ。
まあ、私はね、確かに。いやー、でもちょっと意外だった。
うん。そうですね。こうやって見ると、
すごい差がついてるわけじゃないんでしょ、でも。
でもね、1位、2位はもうグンって、もう3位とかより全然。
あ、1位と2位が結構ダントツでバーンっていってる。
出てますね。ビョンってなってます。
あ、そう。
そう。
いや、ちょっとでも嬉しいかな。
ねえ、なんか。
いや、嬉しい。
なるほどって感じでね。
セックスアドナシティなんだっていう。
うん、そう、でした。
まあ、自分の青春みたいな感じでもあるから、ね、
そう
すごい嬉しいかも。
ねえ。これちょっと。
面白かった。
面白いランキングでしょ。
うん。
ついでにね、これなんか一応念のため、さっき一応一緒に見てみたんですけど、どこの都市が一番多くリスナーさんがいるか。
あ、それ面白い。
ちょっと言ってみます、これも。
10位から何？
これね、シティ別なんですよ。だから日本の中でもシティで出てるんですよ。
はいはいはい。でも世界でしょ、それ。
世界です。
はい。
でもやっぱりね、日本が多いですね。今アナリティクスを、アナリティクスを見る限り、やっぱり日本のリスナーさんがすごく多いので、
はいはい、
じゃあ10位から言ってみましょう、これも。
はい。
第10位。
はい。
シアトル。
シアトル、
シアトルから聞いてくれてる方がいらっしゃるんですね。
すごい、なんかインターナショナルだなぁ。
ね、
第
9位。
はい。
京都。
京都？
京都です。
幅広いねー。
ね、
シアトルから京都ね。
そう。
うん。
第8位。
うん。
デンバ。
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 へぇー。
デンバーって私も分かんなかったから調べたらコロラド州でした。
私もどこってさっき言ったんですけど、ちょっとちゃんと調べないとねって言って、
う
ん、
そうい
やでもすごいね、
まあアメリカの中からね聞いてくれてる方がいらっしゃるね、
日本人の人かな、
うんうん、そう。第7位、
はい、
福岡。
福岡、
うん、
福岡ね。
福岡です。
いや行ったことないからすごく行きたい。
あ、本当ですか、うん、福岡好きですよ私。
いやだって私の友達も福岡一回行ったらもうずっと通ってる人いるんだって、
うんうん、だって食べ物美味しいし、
そうだからみんなやっぱ食べ物で、うん、やっぱなんか毎週のように行ってる人いてさ、うん、
だって、うん、ま、広島から近いんですよ福岡って。
どのぐらいで行けるの？
うん、新幹線で言うと1時間で行けますね、う
ん、ああそれは近いよ、
うん、車だったら、うん、まあ 3,4 時間ぐらいじゃないですかね。
それ海渡って？
うん、
うーん、
海渡って
すごいね。
うん、
え、トンネルとかあるってこと？
うん、大きな橋があります。
あ、橋がつながってんだ。
うんうん、
ごめんなさいね、知らなくて。
そう、あの、山口から、九州へ渡る、
うん。すごい大きい橋だね、
そうです、そうです。何橋か忘れちゃったな。
へ
ぇー。うん。
じゃあ、スッと行けれるね。
そう、そうです、そうです。
からだったらね。
うん。そう。
そっか、福岡ね。
福岡です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。第6位。
うん。
広島。
広島はもうあのサリー効果でしょ。
そう、これは私のお友達がね聞いてくれてるのかなっていう。
サリー効果でしょ。
そう、広島の皆さんありがとうございます。
ね、ありがとうございます。
そう、
うん。
第5位、
はい、
札幌。
札幌？
うん、北海道ですよ。
飛んだね。
うん、ね、いろいろ。
へー、
これシティだからなんか面白いですよね。なんか
面白い面白い。
日本とかじゃないから。
うんうんうんうん、
へー、そうなんだってね。
あ、すごい。本当にいろんなところから聞いてくれてるんだね。
札幌も大好きですよ。食べ物美味しいから。
私行ったことないんだよね。ね、行きたい行きたい。
全部食べ物ですけど。
いやもう北海道店はめっちゃ好きだから。
私も好き。
うん、もう絶対行くから。伊勢丹とかでやってたら絶対行くから、本当に。
伊勢丹店大好き。
めっちゃ行くから。うん、北海道の人。
ですよね。
いいなと思って。
ね、
うん、羨ましいと思って。
そう。うん、次行きますよ。
はい。
第4位。
うん。
ダダン。
うん。
名古屋。
名古屋！
うん。
あら！いや、すごいね。飛ぶね。ね、いろいろね。
あっちこっち、あっちこっちね。
あっちこっち行くね。
うん。
もう。
じゃあ、1、2、3位どこでしょう？
いや、やっぱり人口が多いところ。
うん。
大阪、東京。
はい。はい、
まあ、ニューヨーク。
おー、ドンピシャ。ね、まあ、そらそうか。今の流れで言うと。第3位。
はい。
ニューヨークです。
第3位がニューヨークなんだ。
そう。
へー。
まあ、ニューヨークからね、聞いてくださる方がいらっしゃるから。うん。そういうことですよ。
嬉しいな。
うん。第2位。大阪。はい、
大阪ね。
うん。ビッグシティですね。
そうですね。
うん、
大阪好きです。
あ、私も好き。
ね、
まあ、なんか全部好きですね。
いや、全部好きだよ。
全部好き。
全部好きだけどさ、
う
ん、
そう、京都も好き。
うん、そうね。
名古屋も好き。
だからなんかそんなに言ってないところ、さらっと飛ばしたところとかなんかちょっとね。
さらっと飛ばしましたけど。
ごめんなさいね。
そう。う
ん、いや、でもどこも好きっていうことですから。
好き。
はい、
うん。ということで、第1位は東京です。
東京なんだ、
う
ん。
やっぱりまあね、人口も多いし、ビクシーですからね。
うん、そうね、うん。まあ、これは結構、上位は簡単だった
かな。まあ、そうか、そうですね。うん。
推測するのはね。
そうそうそう。うん、というね。
面白かった。
データです。
へぇー。
そう、いろいろなんかこういうのを見るとね、面白いですよね。
いや、面白い。
面白いのがね、インスタだと、年齢層とかも出るんですよ。
う
ん
う
ん、
あ、面白い。それはどうなの？
あれはね、なんか、へぇーって、ちょっとじゃあ見てみますね。
う
ん、
見たい。見たい気がしそうなやつ
だ。このニューヨークで寄り道トークルームのインスタの、
はいはいはい。
年齢層です。
年齢層とか。そうなんだ。
うん。
うん。
アナリティクスで全部出るんですよ、これ。
すげえな。
で、
うん、
ここのね、トップシティは、
はいはい。
ニューヨークなんですよ。
あ、
ニューヨークから。
インスタだとね。
そうそう、飛んできてる人が多い。
へー、で、
エイジでいきますよ。
うん。
一番多いね、
うん、
年齢層が、
うん、
35歳から44歳。
へー。
だからね、まあ、私と同い年くらいの方なのかなっていう。
うん、だから、 結構セックス&ザシティは、
うん、そうそうそう
っていう感じだよね。わかるなっていう、ま、
これがリスナーさんと一緒かどうかはわかんないですけど。
あ、そうか。
そうそう、
うーん、なるほどね。
そう、でも、
うん、
やっぱりその聞いてくださる方も、
うん、
まあ、同じような年代の方が多いんだなっていうのはなんとなくここで、
へー、
次が25歳から34歳。
あ、うん、なるほどね、
うん、そう、その次はもっと上ですからね、45歳から54歳。
うーん、なんか結構幅広いもんね、うん、10歳ぐらいの。
そうそうそう
そう、かそうか、
なんか多いのが25歳から54歳の方、
なるほどね、
という感じらしい。
それは女男っていうのは分かんない。
分かります。
うん、
これもね、面白いでしょ。
うん、どう、
男性が 24.4%、
うん、
女性が 75.5%。
圧倒的、
うん、あ、でもこれね、ごめんなさい、ラスト7 days になった、だからここ最近の1週間のだ。
なるほどね、
うん、
まあでもそんな感じなんじゃないの、
うん、まあそこはそんなにね、大きく変わらないでしょうからね。
やっぱ女子がね、好きなんだね。
う
ん、
ね、
うん。
そうなんだなって感じでした。
なるほどね。
うん、そう。まあだから、
うん、
まあこれがね、すべてじゃないし、
うんうん、
アナリティクスをね、見すぎるのも良くないなって私はなんとなく思ってるんで、
うんうんうんうん、
それに左右されちゃうじゃないですか。なんか、あのね、だから見てたらわかるんですよ。
うん、
こう、あの、どこの秒数で数字が上がったとか下がったとか、わかるんで、あ、この人ここで途中でやめてるなとか、だったら、例えば、詳しく、私やらないけど、例えば、じゃあここどんな話をしてたのかな、ここの時みたいな。っていうのを見て、あ、この話題興味ないんだなとか、なんかあるじゃないですか。
あ、でもそこまでやってたら、本当に言葉が出なくなっちゃうから。
そう、でもだからそれがあんまりそれに影響されたくないから、まあ、そこまでしないけど、って感じで、なんか、って感じ、さらっと見てます。で、まあ本当は研究した方がね、いいのかもしれないけど。
まあ確かにガチガチにやるんだったら、そうかもしれないけど、別に、まあ緩く、こうやってる感じだったら、
うん、
私は別にそこまで、ね、楽しくやるのが一番だと思うし、ね。
そうそうそう、
うん。
そうなんですよ。
そっかそっか。え、面白い。
ね、なんか面白いでしょ。
面白い。
そう、
うん。
こんな感じでね、じゃあ、
うん、
リスナーさんの話題が出たところで、はい、今回のいろいろね、うん、メッセージをいただきました、
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。あの、インスタとかでね、
うん、
あの、よかったら100回の時に、
うん、
メッセージを紹介したいので、
うん、
メッセージくださいって言ったらね、
うん、
いくつかいただきましたよ。
うわー、ほんと嬉しいね。
はい。ありがとうございます。
反応があるのは本当に嬉しい。
ねえ、うん、嬉しい、
うん。
まず。
はい。
じゃあね、
うん、
最初。
うん、
みほさんからいただいたメッセージです。
はい。
みほさんね、前も、あの、いろいろリクエストをいただいたりとか、うん、あの、病院のかかり方とか、
いつもありがとうございます。
そう、いつもありがとうございます。いろいろね、メッセージをいただいています、今までも。
はい。
で、今回もメッセージをくださいました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。読みますね。
はい。
サリーさん、こんにちは。ニューヨーク寄り道トークルーム第100回おめでとうございます。いつも楽しいお話を届けてくださってありがとうございます。コロナ禍でなかなかお出かけできなかった期間もゲストの方を含め勝手にお友達のように感じながら番組を聞いて元気をもらっていました。さて、質問なのですが、第1回でもお話しされていたのですが、ニューヨークまたはニューヨーカーの好きなところベスト3を教えてください。よろしくお願いします。最近ぐんと寒くなってきたのでくれぐれも体には気をつけてくださいね。これからも応援していますということです。
いやー、ありがとうございます。
ありがとうございます。美穂さん、私ね、これね、ちょっと一つ言ってもいいですか、うん、
はい、
こう、私ね、すっごい嬉しかったのが、
うん、
このね、
うん、
お友達のように感じながら聞いていましたっていうのを見て、
うん、
これね、まさに私が目指してたとこだったんですよ。
う
ん、なんかそういう風に思って聞いてほしいで、
はいはいはい、
なんかこう思ってたんですよ、
うん、
だからこの誰でも寄り道できる、勝手にこう話とかできる感じの、
うん、
みんなでこう話ができる感じの番組にしたかったみたいな、
うん、
そういう気軽に思ってもらえるような、気軽に思ってもらえるって言うとなんかあれだけど、気軽にそういう風に友達のように思ってもらえるようにっていうのがすごい 理想だったんで、なんかね、これを見た時に、あ、すっごいなんか、
あ、嬉しい、
ね。あ、よかったなーってすっごい思ったんですよ。なんかやってきてよかったっていうのがすごい、このね、メッセージをいただいて、そう、感じました。すっごい嬉しかったです。
いやー、励みになりますね。
そうなんですよね、嬉しい。で、はい、質問に答えてみようと思います。はい。そう、このね、第1回を、だから私聞いてみたんですよ、この間、この。第1回、私何言ったかな、何が好きって言ったんだろうなと思って。はいはいはい、なんとなくぼやっと覚えてましたけど、やっぱりその時と、今とでね、また違うじゃないですか。
え、どんなこと言ってた？
その最初の時はね、やっぱりこう、自分らしくいられるっていうか、なんて言うんだろう、生きやすいって言ってました。
あー、なるほどね。
なんかこう、なんて言うんだろうな、別に生きにくかったわけじゃないけど、すごくそういうのを感じたっていう話を。でも確かに今もそれは変わってないし、それがやっぱり一番好きなとこですかね。こう、なんて言うんだろう、表現の自由さが、人の目を気にしなかったりとか、その表現の自由さですね、やっぱ一番は。自分らしくできる、なんて言うんだろう、やっぱりこう、ルールの中に縛られてたじゃないですか。日本の中ってね。まあ全部が全部じゃないけど、やっぱりそれに気がついてなかったんですよ。多分当たり前すぎて。
あ、まあね。
うん。やっぱその中にいると。でもやっぱりこう出ると、あ、やっぱりなんかもっとこう、伸び伸びしていいし、自分が嫌なことは嫌って言っていいし、てか言わないといけないし、っていうことになんかこう気がついたし、なんかこう、この間もなんか違うと思ったんですけど、なんかこう、ニューヨークっていろんなこうエンターテインメントの人がすごく多いじゃないですか。でこういろんな人を見て、なんか一番最初にこうニューヨークに来た時のことをね、この間すごいなんか思い出した時があって、あ、こんな風になんかこう、みんなが自分を表現したりとか、でそれを受け入れる人たちがいる。受け入れるのが当たり前。いろんな人がいて当たり前っていうのが、なんかね、初めて二十歳ぐらいの時に来た時、すごいそれがこう衝撃だったというか、なんか、それってすごいいいことじゃんってなんか思ったんですよね。それが多分ずっとあったから、ニューヨークにずっと憧れがあったんだと思うし、行きたいっていうのがあったんだと思います。そのだからミックスカルチャーというかね、例えば LGBTQ の人とか、やっぱたくさん多いじゃないですか。でもそういう人たちも別に誰も何も言わないし、普通に当たり前のようにみんながね、表現してるじゃないですか。そういうところがなんか、やっぱり一番好きかなと思います、私はね。そう、やっぱアメリカの中でもちょっと都市によって違うくないですか。
そうだね。
ね、まあやっぱりちょっとこう田舎に行くとやっぱりちょっと違う。
結構保守系だ。
ありますよね。だからそのニューヨークっていう場所がいろんな人がいるっていうのが、そういう風にさせるのかなって思います。
そうね。私もでも似てるかな、それは。なんかこっちにいると自分が解放された気分になる。で、やっぱり日本の場合って、単一民族だから、やっぱり日本人ばかりが暮らしてる。まあ、もちろん今、海外の人とかもこう移民として結構受け入れていると思うんだけど、でもそれでもやっぱり、こうニューヨークに比べたら、もうだいぶ日本人が多いっていうか、ほとんど日本人で成り立ってる国だと思うから、そういうところとまた本当に全然ニューヨークって、いろんなカルチャーがミックスされてて、まあ、ちょっと変な人も多いんだけど、変な人がいたとしても、ああ、そういうカルチャーなのかなとか、なんか変なっていうか、なんかちょっと自分と違うことをしたとしても、なんかそれカルチャーなのかなとか、まあ、その人をちゃんと尊重してあげたりだとか、なんかそういうところがすごいある。ていうか、だからいい意味でほっとくし、まあ、自分もすごい自由になれるし、っていうのがすごいある。でも日本の場合って、やっぱり人と違うことしたら、良くないじゃないけど、そういうところがあったりしたりするから、だからなんかやっぱそのカルチャーが全然違うっていうのもあるから、それが良い悪いとかは別として、なんかそういうところで自分は、まあ、ニューヨークに来て、すごい解放された。感じになった、でなんか何歳になっても別になんかこれをしてもいいんだとか、あれをしてもいいんだとか、そういうことがなんかすごい自分の中で、まあ、そういう人たちたくさんいるから、なんかそういう縛りがないっていう感じ、 でも日本ってなんかこう年齢で、うん、なんて言うんだろう、
ありますよ、
この年齢にはこうなってなきゃいけない、うん、結婚してなきゃいけないとか、うん、子供を産んでなきゃいけないだとか、うん、なんかいろんなことがすごいなんか決められてるっていうか、はい、それからなんかこう外れちゃうと、うん、なんか自分はちょっとなんか変わってるんだとか、うん、なんかそういうふうに思ってて、それを個性として、うん、まあニューヨークだったら、うん、別に何歳から何やったっていいじゃんとか、うん、なんかその学んだっていいじゃんとか、うん、まあ、結婚してもいいじゃんとかなんかわかんないけど、うん、年齢とかも本当に関係なくなるし、うん、
それが本当にいいとこですよね、
うん。すごいそれで解放されて、私ももういい年だから、本当にそれですごい解放されたっていうのがめちゃくちゃあって、うんうんうん、うん、それが大きいかなって。だから本当にね、いい意味でほっといてくれるの。みんなもみんな、なんか、こう、ちゃんと尊重してあげてるんだけど、うん、あの他人のことをね。うん、だけど、すごい、あの、まあ、いい意味でほっといてくれるっていうのが、私はすごい居心地が良くって、好きなところかな。
人のこと気にしないですからね、本当にね。良くも悪くも。
そう。だけど、なんかそういう、あの、駅とかに行くと、うん、例えばベビーカー引いてるお母さんとかがいたら、うん、まあ、こっちって、本当にあの、大きい駅とかだったらエレベーターとかあるんだけど、うん、階段しかないところ結構あるの。そうですね。そういうところはもう進んで男の人とか、まあ、女の人でも、
うんうん、
あの一緒に運びますよって言ってくれたりだとか、
もちろん、
あと本当に、まあ、ドア開けてくれたりだとか、うん、その電車でこう、うん、男性の方が座ってて、うん、私は別におばあさんではないんだけど、うん、でもなんか譲ってくれたりだとか、
うん、
なんかもう子供とかがいたらみんなすぐ譲ったりだとか、うん、もうなんかそういうのが日本よりももっと進んでるっていう感じがすごいして、だからいい意味でほっといてくれる時もあるし、うん、でもちゃんと人のことは考えてるってい
う、
なんかそれがすごい、
う
ん、あ、いいなって思ったり。
そう、やっぱね、子供とかに対しても全然違いますよね。
子供と女性に対して本当に大切にする、うん、まあ、人によるけどそれは、
まあ、まあ、
だけど全体的に見て、うん、日本よりもそれは進んでるっていうか、うん、そういうところがすごいあるかなって私は、
あれはね、いいなと思いますね、やっぱり、うん、私もだって例えば友達の子供とかと一緒に電車とか乗る時があるんですよ、
うんうんうん、
その時とかもやっぱり子供を連れてると
絶対譲ってくれる。
そう、もうね、うん、すっごい遠くのおばちゃんだとか、
う
ん、こっちおいでみたいな、
そうそうそうそうそうそう座んなさいみたいな、
そうそう、空いてるよみたいな、
そう、
ありがとうみたいな感じで、
なんかとにかく子供とかにすごいのよね。
そう、
なんか私もその友達の子供とかと一緒になんかいて、うん、でもなんか子供が先に行っちゃったりしたりするじゃん、
うんう
ん、そういう時とかちゃんと見てあげてって、
うんうん、
危ないわよみたいな、うんうん、ちょっと先に行っただけだけどって、でもやっぱりすごいそこは日本と違って、うんうん、誘拐とかも多いし、うん、子供とにかく目離しだめみたいな、
うん、とか黒人のおばちゃんとか、ね、あなたってあの子供に対して、
うんうんうん、
マミーの言うことをちゃんと聞かないとみたいな、うん、勝手に言っちゃダメでしょ、うんうん、みたいな、だからああいうなんて言うんだろう、うんうん、人の子でもそうやって言ったりとかするじゃないですか。あ、ね、あいうのがね、なんか私はすごい好きなポイントですね。
あ、そうね。まあ、うん、昔の日本もあったんだと思うけど、そういうのって。
多分そうなんですよ。
ね、雷親父みたいな、うん、全然近所の親父がなんか怒ってるみたいな。
そうそうそう、ね、でもそういうのをだんだん、やっぱりこう、なんて言うんだろう、うん、少なくなってきたんだと思うんですよね。
いや、だってね、厳しいもん
ね。
うん、
いろいろあるから、
多分
あ
のね、
そうそうそうそう、近所付き合いとかもそうじゃないですか。だから私はね、この、ブルックリンの下町が好きっていうのは、うんうん、そういうところがまだすごい残ってるんですよ。
あ、そうね。
うん。あれがなんかね、すごい、うん、いいとこだなって思いますね。
全然進んでないから。しかもなんかニューヨークってすごいなんかみんな、都心で、なんかすごいきらびやかで、うん、テクノロジーとかもすごい進んでるみたいに思ってるけど、うん、全然だから、本当に。
そう、なんかやっぱり全然なとこ全然ですよね。
本当に全然だと思う。
あの地下鉄のメトロカード、
うん、
スワイプしてますからね、
渡り。あれもそうだし、本当にあの AC、
うん、
あのクーラーとか、はいはい、未だに窓につけるやつ。
そうそう。うるさいし。
もうね、やばいよね、本当に。
そう、だからね。
進んでない。
ビルとかもね。
ビルとかももう200年とか全然あるし、100年とか、
うん。
もう日本の方が全然進んでるって思う。
そうなんですよ。それがね、まあなんかいろいろ、いいとこ、
うん、
悪いとこって言って、ね、まあ残ってるかなと思いますね。そう、だからその私の、まあ、今こう、ね、第ベスト3を教えてほしいって言われて、うんうん、私考えたのが、まあ、その第2位がその、まあ、今言った感じでこう、うん、古くからのミックスカルチャーとかがすごく残ってるところがすごい好きで、
うんうん、
私なんかすごい昔からこう音楽とかすごい好きだったんですよね、うんうん、でまあ、ブラックミュージックとかすごい好きだったから、まあ、10代の頃とかですごいこう 音楽にハマり始めて、まあこう今だからね言えますけど、10代の頃なんて私、はちゃめちゃしてたんで、パーパー遊びに行って、16歳の時ね、もうクラブで働いてたんですよ。
いいのそれ働けんの
まあもちろんダメですよ。でも、まあもう四半世紀も前の話なんで、まあ、
時効でしょ、
まあ、時効いいんですけど、まあ当時ね、そんな ID チェックとかもしてなかったし、まあ16歳だって知ったとしても、なんか、へえぐらいの感じで、なんか面白い子来たな、みたいな感じですよ、向こうからしても。で、なんか私もすごい音楽好きだったから、すごいハマって、で、そこでなんかどんどんそういう友達ができて、まあ今でも本当にそういう友達って残ってるし、で、なんかその当時、やっぱりこう、音楽にハマっていく中で、憧れてた、アメリカのその、ブルックリンの、昔の、なんかわかります？ストリートでやってた、ああいう感じとかが、未だに残ってるし、そういうのが、すごい好きだ。なんて言うんだろう。こう、ミュージックビデオとかで見てた、世界が、見れるというか、そういうのがね、なんか、ありますよね。
そうかもね。憧れだね。だからね。
そうそう、憧れ。そう、そういうのがなんか、あ、私あの中にいるんだな、みたいな、こう、のが、ありますね。
そうね。確かにそうかも。
そうそう。
私もやっぱり、若い時から、そのブラックミュージックが好きだったから、まあ、ヒップホップだとか、まあ、そういうのも好きだったし、だからやっぱブルックリンは、ちょっと特別な街っていうのも思ってたし、あとやっぱりあの映画でスパイク・リーがめっちゃ好きで、やっぱその映画を買ったりしたりだとか、もう本当に何回も見たりだとかしてたから、もう本当にその中に入ってきたっていう感じがすごいするし、なんて言うんだろう、日本にね、やっぱこんだけいるけど私帰ってないからちょっとわかんないけど、もうずっとふわふわしてる感じ。
あー、だからこう、夢の中にいるみたいな。
そう、だから私友達によく言われるんだけど、キャリーさん、帰んない方がいいよ日本に行って。日本に帰ったら、その前ニューヨークにいた友達ね、彼女は帰ったんだけど、多分、キャリーさんは、現実に戻されると思うって。で、私もそうだったってその子が言ってて、現実に戻されて、なんかこれをやらなきゃいけない、あれをやらなきゃいけないって言って、結構、わーってなっちゃうと思うから、私みたいにならないでほしい、帰らない方がいいよって言われて、いや、確かに私ずっとふわふわしてんなと思って。なんか夢の中にいるじゃないけど、ずっとふわふわしてん感じ
なんだよね。なんかなんて言うんだろう。現実なんだけど、現実じゃないような感じというか、今までとの多分ギャップがあるんだと思うんですよ。日本でこうね、ずっと働いて、一生懸命とかね。で、その中で、やってきたことと今ってやっぱりすごく違ったりとかするじゃないですか。
そうそう、
だからかもしれない、
私はね本当に最近思ったけど、めっちゃふわふわしてんなと思って、ふわふわして何年も過ぎちゃったから、なんかこの時間何だったんだろうって言って、でなんか振り返ったんだけどあんまり思い出せないの。
あ、
だってふわふわしてたの。
なるほどなるほど。
なんかやばいなと思って。
いやでも私も思いますよ、もう日本帰って生活していけるかなって思う。いや、
本当に大丈夫かなって、でも私はやっぱり日本が大好きで、日本に帰る予定だから、だからやっぱりねその辺がちょっと心配自分で。やっぱりなんかこう、こっちだとさっきも話で言ってたけど、やっぱイエスのはっきり言わないといけないっていうのがあって、前の回でも言ったと思うけど、以前のね、やっぱり気が強いっていう風に思われちゃう。でもそれを日本で言っちゃうと主張が強いみたいな風にされて、それもすごい心配だし、
アメリカンナイズされてるなみたいなね。
アメリカンナイズされてるのかわかんないけど、なんかそういう風に思われちゃう。
されますよね、それはね。だってアメリカにいるんです
から。まあね、なっちゃうのがちょっとね、心配なのがすごいあるかなっていう感じ。
まあ、そういう人多いでしょうね、やっぱりこの海外に出て、あら、なんかちょっと日本帰ったらどうしようみたいな風に思う人多分多いと思うんですよね。まあでも、どうなんだろう。まあいろいろね、人によって違うでしょうからね、それは。それがいいっていう人もいるだろうし、やっぱりね、まあ、日本帰りたいっていう人もいるじゃないですか。
あ、いるいる、全然。
ね。
いやいや来てる人もいるし、
そうそうそう。
会社のあれで、
ね。
行きたくなかったんだけど、来ましたとか、そういう人もいるし。
まあ、どっちがね、いい悪いなんて決められないし、どっちもいいとか悪いとかあるから、
そう、本当にそう。
そう。 アメリカだってね、100点じゃないですからね、もう。いや、
全然全然サービスとかクソだし。
クソなとこめっちゃありますからね。
本当にね。うん、いや、これが日本だったらこうだったのになっていうことめちゃくちゃあるし、うん
ね、
やっぱり日本から出たからこそ日本の良さがめちゃくちゃ分かったし、
うん、
その自分はなんかさっき解放されたとか、うん、うん、言ってたけど、うん、でもはっきり言って出たからこそ、うん、うわ、日本のサービスって素晴らしいとか、
うん、
世界一だと思うとか、
うん、
なんかいろんなことがすごいいいところもめっちゃ見えたから、
うん、
私はすごい出てみてよかったなって思うから、日本は日本で私めちゃくちゃ好きなところあるし、
うんうん、ね、そう、だからまあ本当にどの国に行ってもいいとこ悪いとこあるし、
うん、
ね、やっぱりアメリカの悪いとこもたくさん見えてくるじゃないですか。
あるある。
やっぱり旅行だけでは見えなかった。
うん
うん、ところがね、
そうね、住むとね、観光は全然違うから、うん、本当に。
そうそうそうそう。うん、まあいろいろありますよね、それはね。
あるよ、うん、本当に。
そう。
いっぱいいっぱいだもんだって。
まあそうです。
ふわふわしてるって言ったけど、それでもやっぱりいっぱいいっぱいだし、うん、うん、だから自分は本当にこうできてんのかな、ちゃんと暮らしっていう感じ。うんうん、
いや、わかりますよ。めっちゃわかります。え、大丈夫私って思いますよね。
そうそうそう。めちゃくちゃ思う、それは。うん、できてんのこれはみたいな。
でもみんなからは、うん、いや、なんかアメリカ行って、なんかね、自分でそのちゃんとしてすごいねって、いや、全然すごくないからねって思いますよね。いや、むしろ日本でみんなキャリア積んで、お金貯めて、すごいなって思ってますよね。
いやいや、本当にそう。
なんかね。
すごいと思う。
まあ、人のことはよく見えますから、
うんうん、でもやっぱ SNS とか見て、うん、その友達だとか知り合いの人たちがそういう風に、うん、まあ、日本で成功してたりだとか、うん、まあ、そういうところしか見せなかったりするんだけど、まあ、そういうのって、
まあまあまあね、
でもなんかやっぱそういうのを見ると、あー、だいぶ差つけられちゃったなみたいな感じ、
うん、
大丈夫かな私老後とか
思いますよね。
すごい思うんだよね、うん、
そうそう、
こんなことしてていいのかなみたいな、いつまでこれ続けるのかなとか、
う
ん、不安もたくさんあるし、もちろん、
うん
うんうん、でもなんかまあふわふわ生きてますよっていう、
まあでもね、生きてますよ。
いや、本当に
しっかりしっかり生きてるんですよ、まあね、その時間をね。
そうね、
うん、そう、
まあ貴重かなと思って。
そう、でもね、この時間って多分、うん、いつかもし日本に帰ったりとか、例えば、うん、まあどうなるか分かんないけど、この先どこに住むかとか、うんうん、でもこの時間って絶対大切だったなって思うと自信がある。
うん、そう ね,
ね。
それはそうだと思う、
うん。
やっぱりなんか財産だよね。こういう経験値だとか、できてない人もたくさんいるわけで、こういうなんか、うん、珍しいことではないかもしれないけど、うん、まあこうやって長い間、
うん、
ニューヨークに住んだりとかっていうのも、
うん
うん
うん、まあそうですよね。やりたくてもできなかった人もいるかもしれないし、
うん、
まあこれからね、やろうと思ってる人もいるかもしれないし、
でもなんかいろんな引き出しが増えたかな、
うん、
自分の中で、
うんうん、そうですね。
それはすごい思うかな。
そう、確かにそうかも。うん、あの、たくましくなりました、多分。
いや、そうそうそう。それも本当強くなったのもあると思う。
うん。
うん、なんかまあその分、だから日本の人たちにちょっと先越されて、うん、なんかだいぶ差つけられてる感じはするけど、うん、まあそういう意味で、まあなんか自分たちも、なんかその経験値を増やせれたっていうのは、うん、まあ財産なのかなって思う。うん、
そうですね、うん。そう、財産ですよ、本当に、これも。
そうそうそう。お金ではないけど、
う
ん、
そうそうそう、
経験値っていう、
うん、
そうそう。
そう、多分ね。
って思うしかないのよ、もう。
そう、でもこれをやりたかったんですから、多分私はね、
うん
うん。うん。これをやらないと後悔するって言ってきたから。
そうそう、私もそう。
うん。だからね、良かったんですよ。
そうね。
そう、いいんですよ。
うん。そうそう、やらない後悔よりね。
そうそうそう、うん、やってみないと分かんないですからね、
そうそうそうそう、
何事もね。そう。で、
はい、
もう一個、今、1、2って言ったでしょ？もう一個、三つ
目。もう一個、三つ目。
うん。もう一個はね、
うん、
私はね、
うん、
やっぱりこの時期とか、
うん、
景色とかイベントごとが好きなんで、この時期の街の、このキラキラする感じが大好きですね。
はい
はい、街が、あの、デコレートされる。
はいはい、
街全体が、全部こう、華やかな雰囲気になる。夏が本当はね、一番好きだけど、季節で言うと、でもこの、こんなね、寒いの大嫌いな私がこのニューヨークに住めてるのは、多分それがあるからだと思う。
あ、そうね、うん。確かにそれはあると思う。
ね、この街がこう、華やいでいく感じとか、みんながちょっとこう、浮き足立つ感じとか。
だからね、1月 月2月がちょっときついんだよね。
あ、寒いからね。
なんかね、イベントもないし、うんうん、まあなんか、バレンタインとかあるけど、うん、なんかそんなに盛り上がってないし。
まあバレンタインはどっちかといえば、
うん、男性。
恋人同士のイベントというかね、うん、だから、みんなでやる行事ではないですもんね。う
ん、なんか日本だと女性がなんか盛り上がるじゃん。
ああ、そうですね。
チョコ作ったりとか、
ああ、そうか、そうか。
なんかチョコ買ったりとか。
そうだそうだ。
なんかでも、こっち男性だから、うん、なんかなんか、まあ自分は女だから、なんかそんなに、うん、盛り上がらないっていうか、
そうですね。
なんかそういうのもあるし、うん、1月2月ってまあ正月以外、正月っていうか元旦、うん、ニューイヤー、
うん、
以外なんかそんなにすごいイベントってないから、
ね、
だから本当に寒いだけっていう。
年末でね、終わりますからね。
そこまでがすごいんだよ、でも。
うん、そう。
10月31日ハロウィン、で次の月にはもうサンクスギビングで、うん、で次がもうあのクリスマスね。で、うん、大晦日か、
そう、ニューイヤー
みたいな感じだから、もうそこは怒涛に本当に3ヶ月ぐらいビューンって過ぎちゃうっていうか、
そうなんですよ。
一気に、あ、もう今年終わりみたいな、そうなっちゃって。
そうなんですよ。
早いのよ。
ね、このハロウィンが来たら、うん、あ、なんか来たな、イベントみたいな、
そう
感じで、そう、この時期がすごい好き。
いや、本当にね。うん、綺麗だよね、街がね。
そう、街が本当に。
なんか住んでてさ、本当に。
うん、ああ、いいなーって思いません、うん、なんか。
思う。
ね。この、なんて言うんだろう。うん、それこそ、こう、テレビの中とか映画の中で見てた中にいるなーって、なんかすごい、こ
う、
気分になれる。
うん、
そう、なんか本当ね、こう、うん、ニューヨークに似た街ってね、ないんですよ。私なんかいろんなとこ行きましたけど、旅行で。なんかそれがやっぱりすごい好きなポイントだったかなと思います。
そうかもね。
そう。
特別な街。
特別ですね。
かもしれないね。
あの、アリシャ・キースの歌じゃないけど。
はいはいはい。
もう本当になんかなんて言うんだろう。あの歌ってでもなんか、ニューヨークに住んでても、すっごい、うん、いい歌だなって思いません？
JG のね。
うん。すっごいなんか、
あの曲はやっぱいいよ。
素晴らしいですよね。うん、なんかもう、それに憧れてそう、私たち来たの、うん、みたいな。
まあだから世界中の人たちがやっぱり憧れていってる、うん、まあ日本人である私たちもそうだけど、うん、アメリカの中でも、うん、なんかこうニューヨーク目指してくるアメリカ人が、
う
ん、
そうそう
っていう街だからやっぱり特別なのかなって、うん、その代わり厳しかったりもするけど、
う
ん、あのまあいろいろ家賃高いとか、
そうですね、生活していくのにね、
生活が本当に大変だから、うん、まあそういうのもあるのかもしれないけど、
そうですね。
でもやっぱ特別な街なのかなってすごい思う。
思いますね。
私はね、でも、まあそれも一緒なんだけど、アーティストにすごい優しい。
はいはいはい。
ってすごい思うから、すごい好きなんだよね。なんて言うんだろう。そういう、日本がちょっとよくわかんないけど、でもなんか、すごいみんな、アーティストに対して、まあ敬意があったりだとか、なんかすごい、優しくって、なんか聞いてなくてもチップをはけたりだとか、本当に通りすがりに、
うん、
まあ、ずっと聞いてる人もいるんだよ。聞いてて、聞き終わったらこうチップ入れてる人もいるんだけど、路上ライブの場合ね、なんかストリートとか、本当公園で、至るところでニューヨークってやっぱ演奏してたりだとか、はい、まあ、ダンスのパフォーマンスしてたりだとか、そういういろんな人たちが、アーティストの人たちいるんだけど、まあ、絵を売ってる人たちだとか自分で描いて、
うん、
でそういう人たちもいるんだけど、でもやっぱりそういう人たちに対してすごく優しい。
そうですね、
うん、
それはねすごく思いますね。でも自分もなんかそうやって見てたら、うん、あ、なんかこういうのが私もすごい好き、うん、まあ、自分がやるわけじゃないけどそういうのがすごい好きだから、
うん、
このニューヨークが好きになったっていうポイントでもあるから、
うん、
なんか応援したくなっちゃうというか、もう本当に少ない額のチップでもあげようって思うし、
うん、
頑張ってねっていう、なんか、そう、
だからなんて言うんだろう、みんなが支援してあげてるって感じ。だから別に上手いとか下手とか、
うん、
もちろんそれもあると思うんだけど、うん、すごい上手い人ってやっぱりすごい入ってたりもするし、そのパフォーマンスが上手かったりすると、
うん、
やっぱそれなりに見るとすごいチップ入ってたりするし、うん、それもあるんだけど、でも本当におじさんが、
うん、
まあなんかそんなに上手くないなって、申し訳ないけど、思うような人とかでも、うん、なんかこう一生懸命吹いてたりとか、
うん、
その、なんか楽器をね、弾いてたりとかしてると、それに対してみんなが支援してあげてる。
そうですね。
っていうそのチップっていう、うん、なんかそういうのがすごい、
うん、
ああ、なんかアーティストに対してすごく、なんかリスペクトしてるし、こう支援して、もうちょっと頑張ってね、みたいな。
そう。
感じのがすごいね、
うん、
分かるからすごいそこが好き。
そういうところがね、うん、なんか本当にいいなと思うんですよね。
そうだからすごいねありふれてるの。音楽がとにかくニューヨークはありふれてる、
うん、
だから公園もそうだしストリートもそうだし、
うん、
電車の中もそうだし、うん、ホームもそうだし、うん、そういうなんて言うんだろう日本とかだとここは禁止って、うん、まあもちろんニューヨークもあるんだよ、
うん、
だけどそこはなんか結構警察がいてもスルーしたりだとかする時もあるしちょっと注意して、うん、あもうこれアンプ扱ったらダメだよみたいな感じで注意する時もあるんだけど本当だったらもうどけよってしなきゃいけないんだけどそこはなんかちょっとねアーティストに優しかったりだとか、
うん、
っていうところがあなんかすごいいいなって思うし、なんかそれが、
うん、
なんか音楽がありふれたりだとか、うん、ありふれてたりだとか、うん、あとそういうアーティストがもういろんなところに、
うん
まあ、冬は少ないかもしれないけど、まあ、夏なんかも本当至るところに絵をなんかな、うん、売ってる人がいたりだとか、
うん
まあ、本当自分で作った人形を売ってる人だとか、
うん、
なんかそういう人たちがいろんなところでこう自分の作品を披露したりして、
うん、
それがなんか観光の目玉でもあったりするのかな
って そういうの見るのねだって楽しいですもんね
楽しい楽しい、
うん、でなんか自分のねこうなんか好みのそういうドンピシャなそういう人を見つけると、
うん、
うわーってなりませんなんかね
なる
すっげーみたいな
すごい本当にでもその分ね、うん、すごいね厳しかったりすると思うの私ね一回、
うん、
あの地下鉄で、
うん、
あのバンブリーちゃんっていう人を見たのね、
うん、
すっすっごい歌がうまくって、
うんうん、
びっくりして、
うん、
今まで電車の中で電車の中とかいろんな街中でも歌は聞いてきたんだけど、
うんうん、
これはちょっと違うぞと思って、いやこんなうまい子初めてだと思って、
うん、
私あんまり声はかけないんだけどそういう人に、
うんうんうん、
でもあなたすごいうまいねみたいな感じで言って、
うん、
でちょっと名刺ないのって言ったら、
うんうん、
ないって言って、
うん、
え、そうなのって言ってでもなんか名前を書いてあげるって言って、うん、名前聞いたのね、
うん、
でそれでちょっと検索してみたの、
うん、
そしたらなんとその人、
うん、
アメリカンアイドルで、
うん、
ラストの最後のあの20位までに入った子で、
すごい
アメリカンアイドルってすっごい人数の人が応募して、うん、そのトップ20まで行くのって、うん、本当にすごい人なんだって。
すごいですよね。うん、
でもその子が地下鉄でパフォーマンスしなきゃいけないってどんだけそう熱いのって思って。
へ
ぇー。いやもうそんなことしなくても日本とかだったら絶対もうデビューできてどっかのなんかレベルとかで、
うん、
ってなってんじゃないのっていう感じなんだけど、うん、そんな子でも地下鉄でチップもらいながらやってるって、
なるほど。
私もすごい応援したくなっちゃって。だからなんか、そうも暑いから本当にニューヨークって大変なんだろうな、テストの人、ミュージシャンの人、もういろんな人いるけど、
うん
まあ、大変だから本当に支援してあげて、
そうですね。
こう、スキルがある人っていうのは伸ばしてあげたいというか、ってすごい思う。
うん、それはね、本当に思いますよね。なんか、でもそれを街全体がそういう風にこう、なんて言うんだろう、伸ばしてあげる雰囲気ってあるじゃないですか。応援したりとか支援したりとかサポートすごいするじゃないですか。なんかそういうのがなんか表現が自由っていうかそのみんながそういうチャンスがあるというか、
はいはいはい、
そういうふうに誰もが言っていいそのアーティストなくても、
うんうんうん、
ねなんかこう自分を表現することを決して誰も何も言わないっていうのがすごい好きなところです ね。
いや本当にいいと思う、
うん
うん、
そうです、
ね、
こんな感じの好きなところです。
そうね。
そう。
いっぱいあるんだけど。
そう、いっぱいありますね。
そういう感じかな。
うん。
悪いところもあるし。
そう、まあいっぱいありますよ、もちろんね。
そうそうそう。
じゃあ次、ね、
はい。
いろいろメッセージを読ませてもらいますね。
はい。
次。じゃあ、のどかさんからいただきました。
はい。
のどかさんもね、いつも聞いてくださってる、なんかあの、
うん。
メッセージをね、よくいただくんですよ。
ああ、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ読みます。
はい。
100回おめでとうございます。いつも在宅ワーク中に聞いています。心地よくてハッピーでポジティブなポッドキャストをありがとうございます。これからも応援しています。そういうことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、いつもね、なんかあの、結構ね、メッセージをね、いただくので、嬉しいです。ありがとうございます。
そうだね、
いつも
在宅ワークが増えてるからやっぱりちょっと時間がね、通勤の時間もなくなったから。
そうですよね。
そういう人もいるかもね。
うん結構ね、やっぱ私も、ポッドキャスト聞くの、移動中とか多いので。
ああ、そっかそっか。
ね、まあ、お家で こと、まあたまにありますけど、
うん、
そういう方も ね、結構多いのかなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、
次、
はい、
エツさんからいただきました。
はい。
おめでとうございます。100回すごいです。山本さんとのコラボ楽しかったです。ということです。そう、やっぱりね、山本さんとの。
山本さん。
コラボはね。
すごいね。
だから、そっから聞き始めてくださった方も、やっぱ多いと思うんですよね。
山本さん、様々ですね。
様々です。もうありがとうございますですよ、本当に。そう。で、やっぱりその山本さんのファンの方って、やっぱりニューヨークが好きな方とかも多いと思うんですよ。
そうなんだ。
うん。その、まあ、ニューヨークのことをね、いろいろ漫画にしてらっしゃるので、
そうか、そうか。
うん、そうそう。だからね、そういう、かぶるのかもしれない。そういう、
ああ、そっか、そっか。
ところでは。
共通する。
うん、うん、うん。そうです。
うん、
次。
はい。
キャシーさんからいただきました。
はい。
1月に、うん、旅行でニューヨークに行くんですが、おすすめのコスパがいいホテルがあれば教えてほしいです。ということです。
これはね、私ね、住んでるからホテルのこともわかんないな。
確かに。
ないんだけど、
ね。住んでたらホテル泊まらないですね。
泊まらないし、
うん。
くっそ高いからマンハッタン。
高いですよ。
本当に私ね、ちょっと前になっちゃうんだけど、うん、探したのね、
うん。
なんか今日帰るの嫌だなみたいになって、ホテルないかなみたいな。
うん。
ってなった時に、うん、1万円のところあったから、
うん、
いいなと思って見に行ったら、うん、めっちゃエグかった。
汚いってことですか？
汚いし、うん、それチャイナタウンだったんだけど、
うん、
共同のシャワー、う
ん、はいはい、
本当にね、
うん、
共同、その、なんていうの、部屋以外、
うん、
そのトイレとかも全て共同だし、
うん、
部屋もなんかベニヤ板みたいな感じで、
そうなんだ、
もう薄いし、狭いし、うん、暗いし。
1万円でそれですからね。
1万円、100、ね、100ドルぐらいで、うん、本当にそれなのよ。
まあ本当にね、ミッドタウンとかなんてもうめっちゃ高いし、
うん、
まあまあ、ホテルすっごい多いですけど、あのね、コスパだけで言うと、うん、エアビーがおすすめですね。
私もそう思う。
今はね。
エアビーだと思う、
うん。
うん。だって本当のそういうホテルに泊まろうと思ったら、やっぱ3万、うん、300ドル以上は払わないと、普通のまともなところに泊まれないのかなって私は思う。
そう。そう、まあまあ、平均それぐらいですよね、うん、やっぱり。
うん。
まあ、あとね、ホテルって、まあ私もいろんなね、旅行とかに行くから、ホテルとか泊まることもあるし、うんうんうん、昔ね、来てた時にニューヨークに泊まってたホテルとかもあるんですけど、うん、ただね、
うん、
やっぱり昔なんで、いろいろ違ったりとか、
ね、
あとはね、本当に旅行の時期によってホテルの値段ってすっごい変わるんですよ。
時価みたいなね。
そう、だからね、やっぱりホリデーシーズンとか高いし、でもね、1月っておっしゃってるじゃないですか。
ね、
で、1個ね、私、うん、これ私の友達が泊まったんですよ、1回。
うんうんうん、
ミッドタウンのセントラルパークのすぐ下の方、うん、50何丁目くらいだったと思いますけど、あのね、ハドソンニューヨークっていうホテルがあって、ここ友達が来た時に泊まってたんですよ、
うんうん。
で、私も初めて知ったんですけど、
うん、
なんかね、セックス・アンド・ザ・シティとかゴシップガールにも登場した、スタイリッシュなデラックスクラスのボティックホテル。って書いてあって、
うん、
値段いくらだったって聞いたら、
うん、
まあこれ2年前の1月ですよ。
うん、
で、15,300円。
めちゃくちゃ安いじゃん。
そう。だからね、で、私部屋に遊び行ったんですよ。
うん、
でも、まあ広くはなかったですよ。でも全然、うん、全然いいと思いますよ。
え、じゃあ結構あるんだ。
そう。
まあ、なんかね。私の何だったあれ。
ね、サイトによったりとか、
うん、ああ、そっか。
やっぱりその、いろんなサイトがあるじゃないですか。
うん、
だから普通にとったらもちろん高いし、
はいはいはい、はい。
その、まあ、有名なので言うとね、booking.com とか、エクスペディアとか、
うん、あるね。
あれの辺とかで、セールとかね、多分いっぱいあるし、
うん、そういうのね。
そう、あの辺とかも。
グルコンとかないの？
わかんないですね。
なんかわかんないけど、そういうのを使ったら結構安くなりそうじゃない？
そうですよね。
うん、
そう、だからね、うん、まあコスパがいいがどれくらいのこのね、予算とかもあるでしょうからね。
そうだよね。
あれですけど、でもね、昨日ぐらいパーって見てみたんですよ、うん、タイムズスクエアで。うん、300ドル以下で泊まれるとこが、
うん、
でもね、まあ、この時期ですと、だから1月になるとまた変わってるかもしれないから分かんないけど、うん、でもね、結構パーって出てきたんですよ。
うん、
メイドホテル、レキシントンホテル、
うん、
あとはね、アロフトマンハッタンダウンタウン、
うん、
ドリームミッドタウン、
あれもいっぱいあるもんね、ホテルって本当に。
そうなんですよ。アメリタニア、ちょっと待って、言えん。アメに読めないカタカナが。アメリタニアアットタイムズスクエア。
タイムズスクエアめっちゃいいじゃん。そう、
これもだって237ドル。
あ、結構あるんだね。じゃあ300ドルは言い過ぎだね。う
ん、まあでもね、わかんないですよ。この、やっぱり時期によるから。まあでもね、ここはおすすめかって言われたらわかんないです。泊まったことないから。
ああ、
なんてやったってね。そう。タイムズスクエアでもね、まあ意外と出てきたから。あとね、昔私泊まってたのはね、ウェリントンホテルとか泊まってたかな。これもね、カーネギーホールの近くなんですよ。でも、私が泊まったくらいだからそんなに高くなかったと思いますよ。1万円台だったと思います。まあでもこれ昔の話なんで、だし、古いんですよ、ここは。だ
から、どこも古くない？そう、あのね、こっちは。
ニューヨークのホテル結構まあ古いとこ多くって、そのやっぱりもう綺麗、日本みたいな綺麗さを求めるのは、
無理。
やっぱりちょっとお金出さないと無理ですよね。
私だってやっぱりいつもツアーで来てたから、ニューヨークって。3泊5日とか、まあ5泊とかなんかわかんないけど、そういうのでなんか観光では来てたから、もうパックになってるじゃん。だからいつもなんかペンシルベニア、もう、
あ、わかります、ペンシルベニアホテル。
そう、安い、なんかそうパックになると、大体ニューヨークって、私が来てた頃はね、もうだいぶ前だけど、それはもうペンシルベニアホテル。
私も泊まってたことありますよ。
そう、でもそこも本当古いの。
古いですよね。
古いの。なんか、中入ってロビーとかは綺麗だから、なんか、ああ、いい感じだなって思うんだけど、部屋入ったらもうめっちゃ古いし、なんかそんな本当に日本の綺麗なラグジュアリーな感じでは全然ないんだけど、場所がいいし。
そうですね。マジソンスクエアガーデンのね、すぐ隣ぐらいですよ、ね。
そうそうそう。もう本当に真向かい。だから、
今潰れたんじゃないですか。
あ、潰れちゃったのかな。
なんかそうやって聞いたような気がしますね。
あんなところが潰れるんだ。やばいね。
ねえ。
そうかそうか。
わかんない。ちょっと、ただ見てないけど、でもなんかそうやって聞いたような気がします。
でもまあ、このリスナーさんは、ホテルだけで考えてるのかもね。
ねえ、まあそうかもしれないですね。そう。
ねえ、だからホテルが安いところがいい。
ねえ。だからまあその、さっき言った中がちょっと安いかなっていうところがあるので、まあでもね、時期によって全然変わると思うんで、一度よかったら調べてみてください。
ねえ、でも前もってあれしたらもしかして安いかもしれないし、ね。
そうですね。そう、早く取ったらすっごい安いですからね。
そうそうそう、だからまだね、1月だったら。先のやつ見て。
そうそうそう、そう。で、1月2月って結構安いと思うんですよ。
絶対そう。さっきも言ったと思うけど、ね、イベントがない。で、寒い。
だから。寒いんでね、気をつけてきてください。
そうそう。防寒だけはね。
そうそうそうそう。もう結構な厳しさになってますからね。
そうね。本当にそう。
1月はね。
地獄のようなね。そう。寒さだから。
いいです。何されるんでしょうね。
ねえ。
いいですね、旅行。
どう
も。じゃあ次行きます。
はい。
ミミさん。
はい。
ミミさんもね、前もメッセージ紹介の時にメッセージ紹介させてもらったんですけど、
はい。
メッセージいただきました、今回も。
ありがとうございます。
ありがとうございます。放送100回おめでとうございます。これからも楽しみにしています。ということです。
はい。
なんかね、いろいろチャイナタウンの肉まん屋さんにも行ってみましたよとか、いろいろ、ね、メッセージをね、いただいたんですよ。
あ、住んでる。
そうです、そうです。住んでらっしゃる方ですね。
わー、嬉しい。
ね、嬉しいですよね。
本当に行ってくれたんだ。嬉しい。
そう。次行きます。
はい。
まやさん。
はい。
エピソード100、おめでとうございます。毎回楽しみです。とにかく番組が大好きです。
あ、という、
なんか嬉しくないですか？ねえ、まやさんね、
はい、
私実際お会いしたことはないんですけど、
はい、
私のお友達のお友達なんですよ。
あー、なるほど。
そうで、なんか私がそのポッドキャストを始めた頃に、まだこのニューヨーク寄り道トークルームのインスタグラムがない時に、自分のアカウントで始めましたみたいな、こうやってて、リンク送るんで興味ある方は言ってくださいみたいな感じで私言ってたんですよ。で、まやさんが、なんか私もよかったら聞いてみたいですみたいな感じでメッセージいただいて、そう、なんかね、そっからだから本当にこう最初から聞いてくださってる、だからなんかこう、なんて言うんだろう、ずっと一緒に歩んできたみたいな、なんか勝手にね。
わー、すごい嬉しいね。
ね、嬉しい。まあ、そういう方ね、他にもいらっしゃると思うんですけど、なんかそういう感じで勝手に思ってます。なんていうの、見守ってくれてたんだなみたいな。
いや、嬉しいですね。
そう、そうなんですよ。
そっか。
次。
はい。
ポンタさんからいただきました、はい、100回記念おめでとうございます、うん、いつも楽しみにしています、うん、サリーさんに会いたいです、
あ
会いましょう、
お迎えしたらいいんじゃない
会いましょう、会いましょうね。うん、そう
日本に帰った時とか、ね。
そう。
あ、でもまあ、こっちの人かもしれないしね。入国の人かもしれないし。ね、うん。わかんないけど。
そう。
うん、
こういうね、うん、メッセージをいただきました。ありがとうございます。いや、
たくさんの人が聞いてくれてるんだね。
そうなんですよ。なんかめっちゃ嬉しくないですか、
ね、
うん。あとはね、
うん。
来ました。
はい。
ゆみこちゃんからです。
はい。
そう。
ゆみこちゃんは、ゲストの、
そうです。
わあ、私もお会いしたことないんですけど。
そうですよね。なんか前にね、一回なんか一緒にやるかなっていうチャンスがこの間、サンフランシスコから来られた時に、みんなで一緒に行けたらいいなと思ったんですけど。
あ、あの時私行けなかったんですよね。
そうですよね。うん。そうそうそう。
そうだ。
そうなんですよ。いつかどこかでね、みんなで会えたらいいなと思ってます。
はい。
うん。ゆみこちゃん、そのね、
はい、
いつもポッドキャストを手伝ってくれてるゆみこちゃんからメッセージいただきました。
はい。
今もね、日本に帰っちゃったんですよ。
寂しいね。
ね。
うん。
そうなんです。でももう一本、二本ぐらいため撮りしてるのがあるので、それをまた今後配信しますから。
遺産的な。
はい。
まだね、あの、何
まあまた、
あの、リモートで。
そう、リモートでもできるし、今のね。
でもね、うん、できるもんね。
そう。また帰ってくるでしょうし。
そうね。
そう。ということで、読んでみます。
はい。
100回おめでとうございます、
うん、
人前で話をするのはあまり得意ではなかったけれどサリーちゃんに誘われてポッドキャストに参加してみていろんな気づきや勉強になり何事も挑戦してみることが大事だとつくづく思いました。100回続けるのも大変だったことと思いますがこれからも生の素敵なニューヨークの話題と魅力あふれるサリーちゃんの語りで頑張って続けていってください。いつもありがとうということです。
うわ
あ、ありがとう。こちらこそですよね、本当にね。もうこちらこそ、いつもありがとうです。
ね
え。ねえ、そう、ほんとね、やっぱりこうやって助けてくれる人たちがね、いるからこそなんで。
そう、いますね。
うん。こうやってね、実際参加してくれてる方もメッセージをいただいて、
いや
嬉しい限りです、私は。
本当にみんなに支えられて。
そうです。
ねえ、この寄り道。そう、トークルームが。
そう、ね、もうじゃんじゃん寄り道してください、皆さん。
本当だね。
そう、ね。そう、ありがとうございます、皆さん。メッセージをたくさんいただいて。うん、もうね、これが本当に励みになりません？
いや、本当これでやっていけれるって思うよね。
うん、そうそう、そうなんです、ね。エネルギーになる。
ねえ。
うん。
嬉しいね。
そう、嬉しいです。
うん、いや、本当におめでとうございます。
パチパチパチパチ。
パチパチパチ。
ありがとうございます。
ね、
よかったです。
これからもね、まだ続くしね、も
う終わりじゃ
ないからね。
そうですね。
そうそうそう。これからも聞いてほしいですね。
そうですね。これから何やりましょうかね。
ね、またみんなに頼っちゃって悪いんだけど、教えてもらえますかみたいな。
そうなんですよ。あの、もうそろそろネタがなくなってくるんじゃないかと思って。
いや、なんか。ね、何でもいいよね、うん、本当にね、うん。なんか聞きたいこととか。
ねえ、でもなんか今日みたいな感じ、なんかすごいいいなって思ったんですけど。
いいと思う。ねえ、なんか他の、うん、その、質問してない人たちも、なんかそれ聞いて面白いと思うし。
そうですかね。
いや、私は普通にリスナーみたいな感じで聞いてたけど、うんうん、あ、いいなって思って。
喋りながら聞いてた。
喋りながらリスナーになってたけど。う
ん、すごいマルチタスクですね。
はい。あ、いいね、みたいな。
うん、ね、なんかあの。
ほっこりするし。
そうそうそう。うん、こういう感じでも今後ね。
そう。なんか他の人たちはこういう風に聞いてるんだとか、うんうんうんうん、あ、そんな質問があるんだとか。
うんうんうん、そうですよね。
あ、なんかね、面白い。
ね、なんか、うん、あ、そうかって思いますよね。
そうそうそう
そう。うん。そう、だからね、なんかみんながどういうことに興味があるのかなとか、なんとなくわかるじゃないですか。あ、旅行のことを聞きたいのかなとか、ね、こういうホテルとか、はぁはぁ、なるほどってなんか思いましたね。いろいろ、やっぱり気づきがありますね。
あるある。
うん、
本当に今こういう質問でコメントとかってめちゃくちゃ、
ね、
ね、あの、ためになるっていうか。
そうそうそうそうそう。ね、そうなんですよ。いやぁ、楽しいですね、本当に。
いや、本当に。
今日は結構長いですよ。
長い。これ結構長いよ。
うん。だって100回スペシャルですから。
ね、100回ですからね。
はい。100回スペシャル、長々とお届けしますが、こんな感じで終わりましょうかね。
はい。
はい。 ということで、はい、皆さん次は1000回目指して頑張りますので、
はい、
よろしくお願いします。
1000回、
はい、目指せ1000回で、
目指せ1000回で、
はい、
うん、
ということでこれからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで終わります。
はい、
はい、私たちに話してほしいトピックや質問感想などありましたらny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あとニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。 ny.yorimichi で検索してみてください。こちらではニューヨークの街の様子をいろいろアップしていますので、ぜひぜひフォローしてみてください。あとは私のこちらアカウントは sally.pii です。これはね、なんかいろいろ個人情報です。個人情報ですじゃない、なんていうの、なんだっけ、なんていうんだっけ、
何、
日常って言いたかった間違えた、
個人情報って
間違えた、日常をアップしています。
はい、
なんかまあたわいないことですがゆるくアップしています。
はい、
で、ここのトップページから私のブログの方にも飛べるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、では終わりです。
はい、
それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。 Have a nice day! バイバイ!
バイバイ!